はいと、こんばんはです。久しぶりだな。こんばんはと、今日も普通に、新八の世界ゾーン、751話目から、違う、751話目、残り750話で、251話目から、やりたいというふうに思います。で、ジータレス読み、979、うおーさーんって書いたんですけど、まあおっさんじゃないんですけど、で981、おっじゃーんこーって書いてあるんですけど、まあおっさんじゃないんですけど、まあこんばんはと。で、ディアガ中に、戦話朗読すると、揺れてんな、ヘッドセット。戦話朗読すると魔王が復活したりするんだろうか、おっちゃん今度、まあおっさんじゃないんですけど。知らねえ。っていうか、別に100話読んでも何もないしね。戦話朗読、だって99人の最終電車も、終わっても別に何もなかったし、これも何もない、とりあえずやったよっていうので終わりそう。っていうか本当に1000はやるのか俺は。で、エティアガチユースさん、親父コント、まあ親父じゃないんですけど、とりあえずこんばんは。で、ティアガチユースでチャンコって書いてたんですけど、まあちょっとまあ誤爆ですよね、とりあえず、まあ、チャンコ、まあ鍋ですよね、とりあえずね、びっくりマーク作られても困りますよね。鍋呼ばわりされても困るんで、まず行きます。オートストップで、で、ギア85、100話読んだときは次の朝俺の歯茎から出血がと。なぜシソノーロシソノーロから歯茎から出血ぐらいだったらいいじゃないですか。程度的には。ねえ。それぐらいで済んでるんだから、感謝しなきゃ。100話読んでんだよ、100話。100話読んで出血。てかね、下手すると1000話読んだら、じゃあ歯、抜けるね、1本。多分ね、親知らずが抜けてね、いい感じになる。あ、よかった、みたいな。歯医者行かなくてよかったじゃん、みたいな風になるかもしれない。で、ティアが96、今日は冬ちゃんが復活したようですと。復活したんだ。復活したようですと。その、250話読んだのが聞いてるんですかね。まあ、冬ですからね。復活したのかもしれないですよ。どうなったの？で、T188、100話一気に読まないから何も起きないんだよと。じゃあやってみろって話ですよね。大変なんだっつうの。だって30話読むのに2時間ちょっとかかったと思うから、まあ、難しいよね。だから、普通にそうだもんな。まずそれ連続で読んでる気力が持たないよね、まずね。で、とにかくだーって一気に、もうレス読みとか無視して、ただ潰すっていう形で読んでくんだったら、もうちょっと早くで、いやでもそれでも変わんねえだろうな。中身にもよるしね。中身にもよるもんな。中身がもし、ねえ、長いのばっかりだったら、もう大変だからね。一つで10分以上取られたりする。20分とか取られたりするともうやばいしね。そんなないか。で、キュアが19、リスナーデコはどうなったのと。まあ、見ての通りですよね。キュアが90で、おっさん自スレと。おっさんじゃねえけど、自スレ。オッケー、ちょっと待てよ。そう、今日なんだかんだでいろいろね、フラッシュの2段のね、てかね、ちょっといろいろ考えたらこんな時間になっちゃったね。そう、こういう風にこれして、あれして、ああやってみようかなとかね、そういう妄想、は好きなんですけど、形にできねえからね、ダメなんですけどね、全然追いついてないんで。予告編とか作るね、気力はあるんだけど、で、妄想は膨らむんだけど、なかなか難しくてね。で、で、 とうとう20スレ目か。いったなぁ。ってことは2万レスだ。2万レスか、約。2万レスか。まあ、自分が書き込んでるのもあるから何とも言えないけど、2万レスをさばいてったんだもんな、自分でな、ちゃんと全部。だいたい自分飛ばさないで読むからね。約2万レス読んでるんだな。頑張ってんな、俺。で、ファイルバンク確か14日ぐらいになったんだっけかな。で、はいはい。こういう風な打ってる時っていうのは本当に喋れないね。そっちの方に集中しちゃって。とうとう20スレ目か。でいいんだよね。これでスレのあれ間違ったりやばい。でこれでいいかな。よし。で、これで立てたと。OK。で、ちょっと待てよ。で、自分もそれをね、Jの方に入れとかなきゃいけないから、そうしないと、さばくのがめんどくさいですからね。音出しとりゃよかったな。で、レスミ、991。そろそろ専務のお嬢さんとの見合い話とかないのと。そろそろってなんだよ。よくわかんないけど。専務のお嬢さんとの見合い話だって。ねえべよ、そんなの。ドラマ ないですよね。とりあえずそんなのは。そろそろとか言ってるしね。てか、見合いしねえしね、多分ね。で、992。デコする条件のガチムチでおっちゃんに性的な意味で興味を持ってることってのが厳しかったんじゃないと。あーなるほど、隠し条件があったわけですね。デコ、自分にデコしてくる人はガチムチで、でまあおっちゃんじゃないんですけど、自分に性的な意味で興味を持ってる、ん？自分に性的な意味で興味を持ってること？あーなるほど、隠し条件のハードルが高えっていうか、引きっていうか、ハードル壊れてるっていうか、折れてるよね、ハードル。ハードルがバキバキだよっていう。うん、てか、厳しいよね。それじゃあ、まあ、突撃無理ですよね。ハードルが高すぎ。で、993。そのレスの半分は、うわって書いてるんですけど、1万レス？1万レスすげえなー。1万レスはすごいな。そうしたらね、ちょっとね、何かあげなきゃダメですね。自分のこの趣味であるこの配信で、それだけね、やってくれてるってことで、993番さんにはね、ちょっとね、何かあげなきゃいけないね。味噌カツ丼アイスでもあげるかな。で、994。やっぱり女性はお嫌いなんですかと。やっぱりとか言ってるしね。本当に、ダメだな、もうっていう。もう、どうなってんだ、これ。本当に。やっぱりとか書くなって話ですよね。ほんと勘違いされますよね。ほんとどうすんの？で、曲ないと寂しいな。でもこれかよ、書けんの。で、995。おっちゃんに性的な意味で興味は尽きないんだが、俺ムチムチなんだよなぁと。何その諦めみたいな。性的な意味で興味は尽きないとか。うるさいわーっていう。てか、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、996。まあ、ムチムチはやめた方がいいですが、今ね、なんだっけ。すごい、必殺技名みたいなね、メタボリックシンドロームがありますから。もうね、精神崩壊を起こす技みたいな技、なんか名前つけてますけど。気をつけた方がいいよ。メタボはね。ムチムチなんだ。でもね、もしね、この方がね、Wii Fit なんかでダイエットしようなんか思ってたら、 それはもう大間違いですから気をつけてください。 Wii Fit ではダイエット効果は得られないという研究結果が出てますから。で、996番、人来ない時のバンコちゃんと出た。もう来ない時もう呼んじゃえばいいじゃんっていう、もう、あー、そういうのがあるのか人来ない時っていうかね、まあいいや。で、997番、女性恐怖症って本当なのと誰から聞いたんだって話ですよ。言ったおかしいな。女性恐怖症だったら、俺女性恐怖症っていう形だったらありえないことばっかりしてない？それだったら乗り越えてんじゃないの？それだったら女性恐怖症克服してるよ、それだったら。で、998番が999と、まあ大間違いですよね。で、999番さんで、メトロシトロームみたいでかっこいいねと、メール、ん？メトロシトローム？メトロノームと、なんかそんなような技あったよね。ありましたね、なんかね。メトロノームと何か合体してるでしょ、それ。ね、なんかなんとかシトロームってあったよね、なんかね。ちょっとド忘れしましたけど。で、かっこいいねって言っても、ならない方がいいですよ。別にね、メタボリックシンドロームはね、やろうと思って頑張っちゃうと、もう誰からも見向きされなくなりますから気をつけてください。で、1000ならおっちゃん24時間実況と、もうやりたい放題ですよね。っていうかね、書き込みやすいからね、1000とかね、タイミング的に別に。狙えますからね、うちは。そんな勢いがあるわけじゃないですから。だって下手すると、これ、2人ぐらいしか書き込んでない可能性が高いですから、そうするとこんなの狙いやすいっつうの。ほとんど当たるだろう、1000ならって。で、1001が、おっちゃん早く1001取ってと、おめえが取ってんじゃんかよっていう、おっちゃんじゃねえけど早くって言ってるお前が、そうだから一緒にゴールしようってゴールの前で止まってたのに、お前ゴール切っちゃってんじゃんよっていう、もう前足入っちゃってんじゃんっていう、ね、お前の方が先ゴールしてんじゃんっていう感じ。で、19スレム終了です。こういうレスで終わっていくわけです、うちは。で、20レス目、20スレムで、2番さんがズサーですよね。まあ、狙いやすいですから。で、3番がお茶つーと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、どうもと。で、4番が保守と。まあ、保守いらないですけどね。まあ、保守派の方が、たまにこういう風なことしてくれるわけですよ。で、いらねっつの保守。で、5番、おっちゃんコーン産業と。まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、産業まだ言うほどでもないですよね、とりあえず。見ての通りですよ。ぐだぐだですよ。ね、4行ですよ。で、6番、メールシュトロームってグーグル先生が言ってたと。偉いですよね、さすがグーグル先生、何でも知ってますからね。イエーですよね、イエーってやってもグーグル先生なんか言ってくれるのかな。で、7番、来ましたよ、これは一オツじゃなくてツインテールなんだから変な勘違いしないよ、しないでよねと、折れてるじゃねえかっていう髪の毛が、っていうかこれやべえ、これ武器だよね、これサソリの尻尾みたいになってますからね、刺さりますよこれ、やばいね、一オツじゃないと思う。でもツインテールでもないと思う。ツインテールじゃなくてなんか武器だと思うね。こんなのでちょっと倒れてみな、これ。オツのこの最後の羽の部分が刺さるぜ、相手に。危なっかしい。で、やろう。で、いきます。新あっちの世界ゾーンの、信じるっていう字の真の方のやつで、51夜目から確かそれで合ってるはず。ちょっと間が空くとどこまでやったか忘れてしまう。確かこれ読んだなっていうのは覚えてるからいいんだけど じゃあ行きましょうかね。第51夜目、鏡の使い方、コウスケさん段、読んでねえよな、大丈夫だよな俺な。コウスケさん段、ページが出ない。 当てた。じゃあ行きましょう。鏡についていろいろ書かれていましたが、鏡で絶対にやっちゃいけない使い方を紹介します。まず鏡に映った自分の顔と目を合わせます。それからなるべく瞬きしないように3分くらい目を合わせ続けます。するとだんだん自分の顔がぼやけてきて、鏡に映った自分の顔の左に違う顔がだんだん現れてきます。そこまででやめれば何の害もありませんが、深入りすると大変なことになるそうです。僕も試してみましたが、自分の顔がどんどん変な形になっていく時点で怖くなって、それ以上できませんでした。これは高齢術なのでしょうか。昔何かの本に書いてあったことなんですが、マジっぽいです。あまりおすすめできませんが、もし試されてみた人がいたら感想を聞かせてください。なんか最近肩が重い気がするのですが、もしかしてこのせいか。でも途中でやめたのに。いや8番、ニコニコにあげた心理学のやついつまで置いといていい？とって言われて気づいたっていうね、もう消してください。うん、てかいつまで置いといていいっていうか、別に置いといても構わないんですけど、何の、うん、つか何にもないでしょだってうん、だからもう消しちゃっていいですよ。めんどくさいでしょうしね、よくわかんないですけど、うん、あってもまあしゃあねえだろっていう、ところがあるんで。で、9番、鏡を見た瞬間に変な人が立ってるんですが、と。大丈夫かよ。まあ確かにね、自分もね、鏡の前に突っ立ったらね、なんかいるね。うん、すごい。なんかね、自分のね、と同じ服着てるんだよね。ムカつくことにね。自分の同じ服着て、俺の真似をするやつがいるんですよ。俺の真似をするブサイクがいるんですよ。困るんですよ。本当に。あれがドッペルゲンガーってやつですかね、あれ。で、10番。おっさん業と、おっさん業、新しいけど、おっさんじゃないですけど。で、11番。まあ、産業ないですから。で、11番。ドライアイの人には辛いですね、と。つか、無茶すんなって話ですよ。ドライアイの人にはって、なぜやろうとすんだよって。うん。まあ、やったら、感想として、ドライアイの人には辛いですって書いときゃいいわけですよ。で、12番。でも、再生回数129回とかになってるよ、と。再生回数129回？あ、結構いってんじゃん。思ってたよりは。どうせ20回とか10回とかさ、そんなもんで終わってんだろうなと思ったんですけど。120、100回超えたか。おめでて。じゃあ、136回になったら消しますかね、じゃあ。で、13番さん、ゲシュタルト崩壊か、おかいたにもすれあったな、と。ん？何の話だ？で、わかんねえ。14番、ゲストはドッペルゲンガーなの？と。ねえ。どっから拾ってきちゃった？ドッペルゲンガーって言ったけど。言ったけど、どうした？うん、わかんないけど、ドッペルゲンガーなのって聞かれても、違いますよね、とりあえず。で、15番。うーわ。俺127回しか見てないよ、と。お前かよ。またかよ。またお前かって話ですよ。127回も見てくれたんだ。じゃあ頑張って136回まで見てください、ほんと。127回とか。まあ、ないですけどね。あ、じゃあ、あと2回は誰、ん ?129 つってたよね。じゃあ、あと2回は誰が見たんですかね。まず、俺が見たのは1つ。当然、自分はとにかく、1回クリックしてますから、1は入りますよね。だから、自分が、入ってます。あと1人は知りません。アップした人じゃねえの。で、16番。最近、光沢の液晶とかあって困るわ、と。光沢の液晶？何それ？光沢の液晶って。え？光沢の液晶ってどういうこと？え、そんな反射する？そんなんあんの？わかんない。で、17番、女声の脳内ゲスト呼んでよと。呼んでよって言われても、多分ね、脳内ゲストはね、呼べてもね、オカマ声が限界ですね。 純粋な女性の、脳内ゲストはちょっとね、自分のね、妄想クオリティじゃね、ちょっと呼べないね、召喚できないね、多分ね。さすがにちょっとね、自分の脳内じゃ、脳内じゃね、ちょっと女声のゲストはちょっと呼べねえかなっていう感じしますけど。で、18番、ド・ペール・ゲ・んがーっていうと、なんとなく高貴な品格が全く醸し出されないなと、諦めんなっていう。なんで書いてる最中に諦めちゃったんだよ。高貴な品格がありそうじゃねって書きそうだったんだけど、全く醸し出されないなって諦めてんですよ、最後。打ってる最中に気づいちゃったんですよ、この人。ねえ。諦めちゃったんだな、そこで。全く醸し出されてねえよ、確かに。最後、んがーとか言ってる時点でまず無理ですよね。最初、どっていうのもあれですけど、もうちょっと品がね、いいやつの文字にしないと、あんまりなんだ、んがーとか言いませんからね、ほとんど、濁音と破裂音ですからね、で、19番、いさこさん、呼ぼうよ、いさこさんと。イサコさんな、オカマ声で定評ですからね、オカマバーのママやってますからね、イサコさんね。で、呼ぼうよってどういうことだよ。で、20番、おっちゃんの女声とじいちゃん声は意外と好きと、珍しい方もいるもんですね、1% で、1% にもならないでしょうね、女声とじいちゃん声、またね、自分がそういう声あんまりできないですからね、適当にやってるのが、まあ、受けてるっていうことなんでしょうね。好きっていうことは多分あれなんでしょうね。腹いて受けるこいつ、こんな声でやってらってことなんでしょうけど。で、21番。ゲストに来る気満々のリスナーさんはどうなったのと。いや、連絡ないですよ、別に。いや、わかんない。もし、その、やってる最中に来るって可能性はなきにしもあらずというふうに思ってましたけど、知らない。聞いてるかどうかも知らないしね、とりあえず特にスカイプ等で何か連絡が来たとかそういうのもないですね、はい、じゃあ、次行きましょう。52夜目、動物霊で維新祭三段。これは数日前の話です。友人が10時頃遊びに来ました。そして話をしているうちに、今日猫の死骸をバイクで引いた、お祓いとかした方がいいんだろうかと言ったので、親切な拙者はこう答えました。気にするなと。その上で絶対手を合わせたり憐れみを持つな、そうすると動物の霊が取り付きやすいからとアドバイスまでしてあげました。その後に取り憑かれても拙者は払わないからなと言ってあげました。すると彼は納得せず、払ってや友達やんと言ってたけど、心優しい拙者は嫌だと言ってあげました。なんで?と聞かれると、動物霊は時として手強いし、そうなればかなり本格的な手順を踏んで払わないといけないからめんどくさい。大事に疲れるから。この説明に友達は納得できないようでしたが、納得させました。ちなみに拙者は霊能者というわけじゃないんですけどね。以上。ジータ22番、青年声とか出してみてよと。もうこれですよね、あれおかしいな。青年声とか出してみてよって言われて、あれ?自分はまだ青年の年じゃないのかな?あれ?違ったか。で、23番。136さんが電脳コイルのイサコのモノマネをすると聞いて飛んできましたと。ですね、残念ながらですね、電脳コイルと言われてもわからないのが一つ。で、モノマネができないことが二つ。で、飛んでこなくていいことが三つですよね。申し訳ないですね。電脳コイルって何ですかね?電脳コイルっていう作品にイサコっていう人が出てくるんですかね、なでしょうけどね、多分それから察するにね、わかりませんね、わかりませんし多分できませんね、てかモノマネ無理だし。で、次53夜、お返事ありがとうございますでこじこじ三段。 どっからだ。これはこれかん、なんだろう、返信っていう感じだけどな。本当に題名お返事ありがとうございますだからな。で行きましょう。カオリン様、ミドー、サンドー、リアル様、お返事ありがとうございます。すぐ返事をしたかったのですが、どうもアプティバがややこしいことになっているようで、先日書き越した次の日になぜかモニターが壊れてしまいました。ちなみに今は昔使っていたちっちゃいちっちゃいモニターで代用していますが、すでに目が疲れてる。下手したら新しいの買わなきゃならないかも。まだなんかついてるのかな、嫌だな。行っちゃってる人間も嫌だけど、あっちに行っちゃってる人たちも嫌です。霊媒師の方々にはこれから当分の間、下手したら一生見えるようになるかもしれない。でも素人なんだから深入りしてはダメ。寄ってきても無視をするのが一番。それでもまた何かあったらいらっしゃい、相談に乗ってあげるから、お金はいらないし、って言われました。もうどうしようかな。実はすでに一体見えてるんです。それはうちの旦那さんの左肩に5年前に死んだ猫のミーさんが乗っかってる。しかもこっち向いてふーって怒ってる。憂鬱です。以上。ジーダ24番。おっさんは青年じゃないと思うなと。おっさんつってるしね、まあ青年じゃないと思ってるんでしょうけどね、知らないていうか年はね、まだあれ、でも青年って何歳から何歳までのこと言うんだろう、大体。ていうかおっさんじゃないですけど。で25番。電脳コイル、理科の教科書何ページに書いてある、書いてあると。まあ何年生の理科かにもよりますよね。まあ多分、そうだな、生後240ヶ月の理科の教科書には載ってるんじゃないですか、電脳コイルっていうのは。てかなんかすごい電波系な感じがしますけどね、ただ名前だけ見るとね多分写真付きで載ってますよ、電脳コイルね。で26番。マイスエ964まだって言ってますけど。でゲシュタルト崩壊、鏡の中の自分が誰だかわからなくなるやつ。身近な例では、書いた漢字がこんな字だったっけって急にわからなくなる、あれ。いや、ゲシュタルト崩壊っていう言葉はそういうの知ってますよ。漢字でね、ずっとね、外っていう字を書いてると、カタカナのタとトばっか書いてるから、外ってなんでこれ読めるんだかわけわかんねえみたいな風になるのがゲシュタルト崩壊ですよ。でも、鏡の中の自分が誰だかわからなくなるやつって書いてあるのは初めて知りました。そんなゲシュタルト崩壊は起こしたことないので、で鏡のやつだと最終的にあっちの世界に行っちゃって帰ってこれなくなるらしいよと。はー、あっちの世界、そうか、なんかジョジョのスタンドかなんかでなかったっけ、あっちの方行っちゃうですね、はい、で27番。電脳コイルって脳に電極刺して通電してアヘアヘすることですかと。コイルの要素があんまりないですけど、電脳だけ抜き取ったんですかね。まあ、コイル、なるほどね。あの、何ですかあの、パカッとね、脳を丸見え状態に出して、ドクターゲロみたいにしちゃって、で、そこに、ピピって電極刺して、で、通電ってやってると、よく、言語障害みたいなね、わかんないけど。なんか、アヘアヘ言っちゃう部分を電極ピリピリってやると、アヘアヘ言っちゃうっていう。面白そう、面白くないですけど。で28番。タトタトタトタトタトタトタトタトって書いてあるんですけど、ほらずーっと見てるとなんかもう外って読めないでしょ、この漢字。なんでカタカナのタトトで外って俺読めるようになってる、脳みその構造になってるんだろうと思わない、これ。これがゲシュタルト崩壊。で29番。マインザミラーと。あ、そうだ、マインザミラーだ。だからパープルヘイズでぶっ殺さなきゃいけないんだっけ、あれいいのか。で第54夜。なんだろうこの放送で、いきます。夢だったらいいのに。でカオリンさん、ダン、今回は私がよく見る夢について書かせてもらいます。でもなんだか怪しい夢です。私には小さい頃から毎年必ず1回は見る夢があります。その夢の中には知らない女の人と私しか出てきません。でシチュエーションは毎回同じ。小さい子供を寝かしつけるとき、お母さんが布団の横にいてポンポンって布団を叩くじゃないですか。そういう状況なんですね。 もちろん私が子供で知らない女の人がお母さんの役。私は下から彼女の顔を見上げている。そんな感じです。身動きは取れません。だって私は赤ちゃんですから。この髪の長い人って一体誰だろう、そう思いながら見上げているんです。その女の人、最初のうちは優しくポンポン叩いているんですが、だんだん勢いよく手を振り上げてドスンドスンと叩いていきます。形相も聖母マリアのような優しい顔から、この世のものとは思えないほど恐ろしい顔に変わって、幸い叩かれる痛さはないのですが、あの鬼のような顔を見ると恐怖心でいっぱいになります。思い出してもゾゾゾーっとしますね。身動きが取れないので、彼女の顔がアップになることの恐ろしいこと、恐ろしいこと、皆様にお見せできないのが残念です。この年になっても見るってことはトラウマなのでしょうか。バク食え、バク食え。過去、ちなみにバク食え、バク食えとは悪夢を見た時のおまじないだそうです。以上。まあ、バクは夢を食べるとかいうふうに言いますからね。それなのかもしれないですけど。で、次、第55夜、腹でも減ってたのかな、 MA デイさん段、55夜目。少し前の話になりますが、私の父が亡くなり1年ほどした頃のことです。その日私は夜一人で留守番をしていました。そして夜9時を過ぎた頃でしょうか、私が風呂に入っていると、何やら台所の方でガチャガチャと物音がし始めました。最初は母か弟が帰ってきたのかと思っていたのですが、それにしてはずっと鍋などをガチャガチャと引っ張り出しているような音が止まりませんでした。私は泥棒でも入ったのかと思い、恐る恐る台所を覗いてみましたが、誰もいません。それどころか鍋などを動かした跡すらありません。私は何だったんだろうと不思議に思いましたが、気のせいかと思い、また風呂に入り直しました。するとまた同じ音が台所の方からするんですよ。もちろんもう一度見に行きましたが、やっぱり誰もいません。そんなことが二度三度と続くうちに気味が悪くなり、風呂を出、居間でテレビをつけ、少し不安になりながら見ていると、ふとした拍子に隣の部屋にある父の家が目に入りました。するとその時わずかですが、父の顔が動いたような気がしたんです。その後は何も起こりませんでしたが、その時はきっと父がお腹でも空かして家にでも寄ったんだなと不思議にそう思いました。以上。ジーダ30番、136さんって足こき好き？電脳コイルググってたら出てきたんだけど、と。好きって聞かれて、いやまあ別に好きじゃないですっていうね。なんだこのレス。電脳コイルってなんだ？はい、ピンポンピンポン。正解っていうね。まあ正解じゃないんですけど。いきなりどういうレースだった話ですよね。で、31番、大好きです。画像とか貼ると喜びます。俺が、と。俺好きじゃないな。あれ、てか、好きとか嫌いとかでもどっちでもないね。っていうか、なんだそりゃ。で、はい。で、行きましょう。てか、なんだ電脳コイルっつうのは。で、32番、じゃあおっちゃんはどんなプレイが好きなのさ、とね。まあおっちゃんじゃないんですけどね、まあ放置プレイですよね。まあないですけど、そんなの。てか放置プレイってなんだよっていうか、それは何なんだろう、放置プレイっていうのは。何が楽しいっていう、自分はよくわかりませんけど。で、次行きましょう。56夜目見えない道、ナイトブレイカーさん段、見えない道。長谷部かっこ亀井くんとのあっちの世界のお話。これも私が専門学校に行ってた頃のお話。 長谷部君はすでに某丸急電鉄に働いておりました。彼はなかなか休暇が取れなかったのですが、頑張ってまとめて夏休みとして休暇を取りました。そして広島は呉にあるポートピアランドに行こうと一泊旅行に出かけたのです。もちろん例のカラ2で。その日の深夜の高速は他には誰も走っていません。普段はどうか知りませんが、途中でライトを消したりしながら遊んでいました。片道300キロ以上、いろんな曲を聴いたり大声で合唱したり、かなり楽しかったです。高速も3時インターで降り、1時クレー道なりに白いボールの先に円筒の反射板がついたのがいくつも並び、まるで松明を持ってゾロゾロ歩く坊者みたいじゃなどと言いながら不気味がっていました。もしかするとそこがあっちの世界の入り口だったのかもしれません。しばらく走っていると後ろから白いセダン車がついてきました。煽るわけでもなく、強引に抜き去るわけでもなく、とても紳士的でした。先頭を走っていた我らがカラ2、もちろんアップライトで時速約 7,80 キロで平坦な道を走っていたのです。前方約200メートル先にちょうど出っ張った崖を回避するかのごとく道がカーブになっていました。手前は約90度のほぼ直角カーブ。そのカーブまであと70メーターほど。そろそろスピードを落としていくかなと私は思ったのですが、一向にブレーキをかける気配がない。 F1 のファンである長谷部君、また格好でもつける気かと思っていると、20メーターほどまで崖が、絶壁が迫ってきています。ブレーキもハンドルも全く動かそうとしません。そうです、長谷部君にはカーブが崖が絶壁が見えていなかったのです。私、うお右や、右に曲がれ。長谷部、うおーキキーと。車はスピンをしながらかろうじてカーブを曲がり、崖の反対側のガードレールにぶつかる寸出で止まりました。私、
ひえー。
長谷部、焦ったー。長谷部、でもほんまに焦ったんは後ろの車かもな。私、確かに。その後ろにいた白い車はかなり焦ったのでしょう。ふらつきながらカーブを通り過ぎていきました。そしてカーブを終えたところでその車は消え去ったのです。一瞬目を疑いました。長谷部君もそれは目撃していました。二人で何やったよあれと、まあそんなことばかり考えてる場合じゃありません。我らがカラ2が JF のお世話に並んでいいか調べねば。いろいろ調べた結果、道路の中央にある小さなパイロンを踏んづけぺちゃんこにしたぐらいでした。そんなものは放っておいて先を急ぐことにしました。その後は特に何事もなく、無事にクレポートピア、ポートピアランドについて遊びまくりました。それで帰り道、あのパイロンのあった場所を一目見て帰ろうと来た時と同じ道を帰っていきました。しかしないのです、パイロンなんて。いや、そんな崖のせり出たカーブすら見当たらないんです。道も絶対に間違っていません。地図も確認したのですが、そんな場所近くにないんです。ではあそこは一体どこやね。そのことで二人でいろいろと言い合ってるうちに、さらなる事実が。長谷部君、あのカーブ見えていなかっただけでなく、直線の道路が見えていたそうです。あのポールに反射板が立ち並ぶ直線が。以上。G だ。33。ホモキャラを払拭するためにも好きなことにした方がいいんじゃねと。ああ、そういうもの。ああ、なるほど。じゃあ、好きですと。まあ、ないですけどね。34番。SM の究極のプレイが放置なんだよ。これが楽しめるようになったら、本物の貴族だよと。貴族はね、放置プレイが大好きなんですが、なんだそりゃ。楽しめるようになったらっていうか、放置プレイっていうか何、迷子ってか、放置プレイって何。どっ か知らないとこ連れられて放置されんので、面白えってならねえやで、35男でも足こきできるんじゃって書いてあるんですけど、ホモキャラを払拭するためにもって書いてあるんですけど、俺いつホモキャラになったのよ俺どうなってんだ俺で、36お兄ちゃんワンバーコード、別にお兄ちゃんって言わないでください。なんだそりゃ。わかんないけど、こんばんはと。てか、バンバンコって言ってる時点で、ちょっと歳がっていう感じが、なんとなくしないでもないですけど。おはこんばんちょですよね、とりあえず。で、37番。足こきされるよりする方が好きだな。俺は、と。俺はじゃねえ。どうなってんだ。おい、37番おかしいぞ、っていう。37番は、あれですよね、ちょっとそのレースは消しとかなきゃいけないですよね。てか37番を消しとかなきゃいけないですよ。で38番、俺は自分の足で自分の息子をもてあそんでいるぜと。なんだこのレース、おかしいよ。20スレ目おかしいや、始まって20スレ目始まってこんなのばっかり今年もこんなレースばっかか、つかねえよ女性がこれじゃ。で39番、好きなんだと。何について言ってんだかわかんねえや。放置プレイ、で40番、飼ってるウサギとプレイとかどうですかと。どうですかじゃないですよ、今ウサギはただの毛だまりになってますからね、本当にもう全く動く気ないですよ。寒いなーって、こたつの中でほかほかに蒸し上がってますからね、毛ふんどしが、毛ふんどしじゃないですけどで41番、だっておっさんって女の子嫌いなんでしょ、ならホモなんじゃと。まあおっさんじゃないですし、女の子嫌いなんて言いました、はあ、言ったか、言ってねえよ。で、本当にでもね、前にも真面目に書かれたでしょ、すいません本当にそういう系なんですかみたいな書かれたレスがありましたけど、本当にそう思われるぐらいやばいってこと、なんか匂いがするんですかね、困る困るわ。まあね、なんですかねこんなレスばっかりで、新年早々で、42番、おっさん泣いてるのと。泣いてねえっつーの、汗だよこれはっていう、で43番、むしろこの殺伐とした雰囲気がいいんじゃないか、女子どもはすっこんでろと。ね、山賊の宴ですよね、とりあえず。頭蓋骨にね、頭蓋骨に酒をね、入れて、わっしょいわっしょいですよね。山賊ですよ、山賊。頭にね、動物の頭骨をかぶってね、はい。で、すっこんでろ、女子供はすっこんでろと。リスナー数がね、大丈夫かっていう話ですよ、なんだ、ガチムチだらけか。あれなんだっけ、ニュースで見たけど、JR かなんかのポスターのやつで、胸毛がなんとかなんとかで、なんかセクハラがどうたらこうたらで、その、なんか、祭りのポスターが貼れねえみたいなやつがなんかあったけど、うん。そんな感じ？そういう祭りの雰囲気？女子どもすっこんでろみたいな。やだわ。俺も嫌いです。あんまり好きじゃないです。で、44番。ところがリスナーは全員女性だったと。それはね、猿の惑星の、ね、最後のね、シーンよりも驚くね。マジかよっていうね、まあないですけど。で、45番。今。19時30分。私、だからそれはおっさんの考えなんだよ。19時半、友人、地震だ。19時半、私、こっちも。お、結構揺れてる。19時31分、友人。やべ、でかいでかい。友人。あーで、19時31分。私、まあ大丈夫だろう。とりあえず落ち着け。19時31分、友人。助け。で、19時31分、友人。 で、リビングチャット。で、20時48分、友人、ジョインチャット。で、20時48分、松屋結構混んでた。イサムシが、うるせえよ。なんだよ、これよ。長えよ、これ。初めの頃にいらねえべ、これ。これ何貼ってんの、これ全然意味わかんねえ。イサムシがじゃねえ。今日放送後にスカイプでちょろっと話そうよ。嫌とは言わせない。思わせない。何話すんだよ。っていうか、今話しゃいいんじゃねえ。なんか話すことあんのか。で、46番、ウサギって寂しいと死んじゃうんだよ、と。それはね、本当は死なないですよ。いや、確かに、その、なんつうのかな。そういう風にね、ほっといちゃダメだよっていうことはあるんですけどね。そんなお前、飼っといてね、仲間もいねえのにもかかわらず、ウサギをほっとくってどういうことだって話ですから、まあ、ウサギだけじゃなくね、その、飼ってるペットをね、だから、そういう風なね、多分ね、寂しいと死んじゃうっていうのはね、わかんないですけど、実際死ぬってことはないですけど、多分ね、小学校とかで結構ウサギとか飼われてたでしょ。飼われてると思うんですよ。で、飼育係とかに先生が言ってたことが広まったりとかしたんじゃないの、これ。と思ったりする。だからちゃんと世話してあげなよ、みたいなトーンでね、言ったっていうね、あるかもしれないですけどね。はい。で、まあムサギもね、年になってくると、もううちもうそろそろちょっとしたら9歳ぐらいだから、だからね、もう年なわけですよ、結構ね。だからね、あんまりね、もう構うとね、もうめんどくせえな、俺そんな別にもう動きたかねえんだよっていう顔されるから、そう、すごい嫌な顔するから、だからさせんっていう、すいませんでしたっていう、もう主みたいになってますからね、守護神、守護神、で、47番、おっちゃんと、まあおっちゃんじゃないんですけど、ホモキャラ疑惑を払拭するためにも、女の子の素晴らしさを2時間ほど語り続けるんだと。素晴らしさを2時間どういうことを言えばいいんだろう、どういうことを言えばいいんだろうな、でもそれホモキャラ払拭になるの、それっていうのがあるんですけど。で、次、語り続けるんだって、つか無理ですよね、2時間って長い。で、48番、放送中でもいいじゃないと、書いてますね。で、49番、シタラバの背景画像の独特しさはガチムチ臭がすると。これ独々しいかな。あ、そう、俺的には別にそこまで、なんだろう、なんか派手な感じが、ちょっと新年明けたなっていう感じがするんだけどな、豪華っていう感じが自分ではしたんだけど、ダメかこれ、ごめんなさいね、 目に悪くてね、目に悪い絵ばっかり作っちゃってね、自分の今回の作った停止画像、そのフラッシュ第2弾いつ完成するか知らないけど、のやつも、ちょっとね、明るくて目に悪いような感じの色使ってますからね、申し訳ないですね、見た方いるかどうか知らないけど。で、50番、ネットの知識によると女性はみんなホモが好きらしいよと。出た？中二病クラスですよね、とりあえず。俺ちょっと今調べたんだけど、ネットに女性はみんなホモが好きって書いてあるから、ちょっとホモになんねえみたいな、意味がわかんねえ。で、51番、おっちゃんが配信終わりそうになったらデコして、配信続けさせてよと。なんでその延命措置は。いいんじゃねえの、別にもう、もういいでしょ、飽きたんじゃねえの、もう自分の配信ももう3年もやってるとさ、もういいよもうっていう風になんじゃないの、もう、そう、だから本当にね、自分はもう今年が最後だという風に思って本当に動きますからね、4年目はないと思ってるから。で、52番、おっちゃんは異性の趣味とかあんまりこだわりないというか、淡白ないというか、興味あんまりなさそうだな、むしろ癒してくれるなら誰でもって某おっちゃんが言ってた気がするしと。おっちゃんじゃないですけど、某おっちゃんがって言ってますけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、癒してくれるなら誰でも、あー、あーじゃねえ。なんだろう、このレス、このスレ、 これ1番から見ていけばなんだかわかんねえよ、うちのスレね。癒してくれるなら誰でもだって。そこまで、そこまで。で、53番。エロキャラとホモキャラ、どちらがモテるというと、エロキャラとホモキャラ、っていうか両方モテないんじゃないの、それ。あれ大丈夫かな、うん、つか、ホモキャラモテるってどういうことだ。うん、あ、ホモキャラはホモにモテますからね。で、54番、マジカルアイみたいな背景って書いたんですけど、マジカルアイってなんだろう、わかんない。マジカルアイってなんだ、マジカルアイって検索かけていい、うん、てか電脳コイルっていうのもついでに調べてみるか。え、マジカルアイってなんだろう、マジカルアイ、マジカルアイシリーズ、ああ、マジカルアイっていうのはなんだ、右脳がぐんぐんどんどん目が良くなるマジカルアイシリーズって書いてあるんですけど、俺は目が悪くなるマジカルですけどね。そんななんかマジカルアイシリーズのみたいな背景、あ、そのバックのあそこの部分のこと言ってんのかな、右上の方のこと言ってんのかな、かもしれないですけどね。で、電脳コイル、電脳コイル、電脳コイルで、イサコ、イサコで NHK アニメワールド電脳コイルとかであるの、電脳コイル、教育テレビ毎週土曜日午後6時半から放送中。あ、イサコって言った、主人公これ、イサコ、イサコいましたね。ビリーンだって。今のアバスト。でも、これで足こりっていうのは出てこないんですけどね、普通。うん、NHK ですからね、ありえませんからね。イサムコと書いてイサコと読むらしいですよ。珍しい名前。うん、どんな話かちょっとよくわかりませんね、電脳コイルってやつは。どんな話かが2020何年っていうことらしいですけど、わからない。とりあえず電脳コイルっていう話があるらしいです。で、55番、電脳コイル調べてみるかっていうのに対して、足こきに興味を持たれたようですねと。てか関係ねえじゃん、電脳コイルと今見たけど、俺それで NHK やってたら NHK 変わったなっていう、変わったっていうかダメだよなって、あの地に落ちたんじゃないかNHK 変わりすぎちゃったなっていうか、反転したんじゃねえかって思っちゃうんだって。で、56番、 3D の絵にも見えなくもないと。あ、そう、別にそんなとこ意識してなかったな。 3D の絵か、あー、そういうフィルターをかけたのは聞いてるんですか、フィルターっていうか、ねえ、うん。なるほど、うん、どうせまあ15分ぐらいで作ったんですけどね、あ、20分ぐらいかな。で、57番、マジカル電脳コイル、クイズ番組にありそうだよねと。それマジカル頭脳パワーだよ、それなんかマジカルって言って漢字2文字来てまたカタカナ出たらそういう風になっちゃうんだからね、マジカル味噌カッツンつってもクイズ番組になりそうでしょ、ならねえ。で、58番、何純子と。ムカつくわ、ムカつくわ、こいつはムカつくわっていう、まあわかんない人にはわかんないんですけどね、わかる人にはわかるっていう。で、59番、イサコでググったらここ出てきたと。アドレスを見る限りは大丈夫ですかね、 DVD とか書いてありますね。で、秋葉とか書いてあるんですけどね。イサコ、足こきって書いてある。どういうこと、わかんねえよ。はい、じゃあよくわかりません。でも本当に今書いてあってびっくりしましたね。なんか DVD がどったらこうだろうって書いてありましたけど。で、次60番、でも受信料は払いますよねと。ああ、その反転した NHK ですか。 あー、受信料か。それは、なんつうか受信料、つうかね、NHK というか、もうね、正直テレビを見てないんですよ、俺。うん。そんな話してもしょうがないけど。だってね、うちっていうか自分の部屋にね、テレビがないんですよ。はい。それぐらいもうテレビ見ないんですよ。飯食うときに朝のニュース番組見るぐらいで、もうテレビ番組見ないんですよね。だから全然わかんないんですよ。あとはもうネット上での情報で、ちょっとしたこと知るぐらいで、あんまり、なんだろうな、うん、わかんないですね。そう、自分の部屋にはちなみにテレビはないんで、受信料いらないですね。払いませんね。逆にくれって話ですよ。で、よくわかんない。で、61番。だから味噌カツなんて買うのやめればって言ったのに。だからってよくわかんないですけどね。だからってどこから繋がってるんだかよくわかんないですけど。味噌カツアイスですけどね。やめればって言ったのにって言われても、まあ、いいですよ。勉強ですよ、なんでも。で、62番。だから自分の足で息子をもてあそべないとマニアじゃないってと。だからって言ってもよくわかんないですよ。モテ遊べないとマニアじゃ、俺マニアじゃないから大丈夫だ。なんだよこの末。俺が嫌になるよ、本当に。ジーターここ。で、いきます。次。もうなんだかよくわかんねえな、今日の配信な。なんかちょこちょこ、あっちの世界ゾーンを挟みつつ、全く関係のない話をしていくっていう、本当に録音もし落として聞く人いたらわけわかんないよな、この配信な。何が目的かよくわかんないよ。で、57夜目、地震の時に、でナイトブレーカー3段、私の実家は兵庫県伊丹市にあります。ここに25年間住んでいたのですが、当然地震にも遭いました。あの時は仕事が早番だったので、すでに起きてお風呂に入っていました。グラグラ。最初はその頃頻繁にあった群発地震かと思い、お風呂のドアを開けてすぐ隣のキッチンにいた母に、また地震やね、などと声をかけました。あれ、今回のは少し長いねと言い終わるかというところでドドーンと。私の体はそのまま湯船に吸い込まれ、はっきり言って溺れました。慌ててドアの外を見てみれば、そこはまさに震災車トラックの荷台で地震を体験できるやつ。テーブルは横にスライドし、テレビ19インチは台から転がり落ちるわ、食器は吹っ飛んでくるし、電気はバチバチっと大きな音を立てて消えるわ、もうそれは大騒ぎさって感じでした。実家の塀は、土の塀で3人がかりくらいでやっと1ブロック動かせるかってほどのものが道路に散乱しちゃってるし、ペットの犬は怯えて立ち尽くしているし、かっこ台の方をしていたらしい。本当にすごかったです。地震の後1週間ほど経った時だったと思います。明け方ちょうど地震のあった時刻、5時46分頃だったと思います。私が眠っていると夢の中というか半分起きていたので、うつつの中で何やら声が聞こえます。でもラジオの雑音のような音ではっきり聞き取れません。それでなんか不気味さ余って目が覚めました。私は母の部屋に行き、なんか呼んだ？と尋ねたのですが、母、何も呼んでへんよ。私はまた自室に戻り布団に潜り込みました。するとまた声が、さっきより少し鮮明に、〇〇ちゃん、〇〇ちゃんと私の名前、子供の頃からの呼び名を呼んでいるのです。と目を開け、部屋のドアの方を見てみました。ドアはすりガラスが入っており、誰かがいれば影が見えます。しかし誰もいないのです。少し怖くなってきました。でもどうしようもありません。それでまた布団に入り目をつむっていると、今度ははっきりと雑音もなく、〇〇ちゃん、〇〇ちゃん、ゲゲ。私は驚いて飛び起き、半身を起こしたところでグラグラグラ、地震です。それほど大した地震ではなかったのだけれど、枕元を見てビビりました。さっきまで頭を置いていたところに、机の上から落ちたペン立てとペンとペーパーナイフが落ちているではないですか。 そうなんです、あの声聞き覚えがあったんです。3年ほど前に亡くなった母方のおばあちゃん、一番可愛がってくれていたおばあちゃんだったのです。あっちの世界から助けてくれたんだね、ありがとうおばあちゃん。こんな感じですね。怖くなかったでしょ。でもこういうのって不思議ですよね。合唱以上。ジダ、63番、おっちゃんって仲間内で、仲間内でも猥談しないタイプ？と。あんましない。あんま自分はしないですね。あんまりっていうか、かなりしないんじゃないの？男の中でも。多分ね。で、64番。まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、64番。イサムおじちゃんは何マニアなの？あと、それはいつも通りじゃないと。いや、だから、いつも通り、変われよ、早くっていう。まあ、無理ですけど。何マニアなのって言われても、知らないですね。何マニアなんですかね。てか、おじちゃんで、じゃないんですけど。何かのマニアじゃなきゃいけないんですかね。何マニアなんですかね。わかりませんね。で、65番。別にスレに変わった雰囲気は見られないがと。だから変わってねえのが、あ、変わってねえっていうか、よりおかしくなってねえか、っていうか昔よりひどくなってるな、絶対多分。いつも通りバックオーライと。なんで前進まねえんだよ。で、66番、ワイダンするのが恥ずかしいのと。恥ずかしいとか言うよりもあんまりね、そういう話で盛り上がらないんじゃないかな。まあ、ガッハッハで行くときはあるけど、あんまり話が進まないでしょ。と思いません。そう。持たないでしょ、多分そういう話しても。それぞれ、人それぞれですから、人それぞれのところにね、あの、同意求めたりしてもね、多分、あの、進まないと思いますからね。で、67番、ガチムチたちがバックオーライしていると聞いてやってきました。帰れって話ですよね。なんでバックオーライしてんだよっていう。てか、ガチムチじゃないですしね、皆さんね。やってきちゃったよ、本当に。てか、ほんとやべえな、これ。で、68番、肋骨マニアと。はあ、どこ行っちゃったんですかね、いるんですかね、まだ。肋骨マニアね。肋骨マニア懐かしい。久々来たね。で、69番、大学で誰の尿なら飲めるとか話さなかったと。話さねえわ。なんだその話。これ、ワイダンなのこれ。これはワイダンっていうか、変態ですよね、これはね。変態団じゃないですか、これは。話さなかった。しかも大学で話してんだ、これ。話さねえな。誰の尿なら飲める？それはちょっと多分それが一般だと思ってると大間違いだと思うんで、ちょっと修正してった方がいいと思いますよ。自分ね、周りとのラインがちょっとずれてんじゃねえかというのがあるんで、誰の尿なら飲めるなんて話はしませんね。で、70番。さすがにそれは、あるあると、あるのかよ。ねえよ。誰の尿なら飲めるって。で、71番。まあ、特殊ではあるが、ワイダンのカテゴリーに入るんじゃねえと。入んのこれ。入んねえべ。エクストラステージですよ、完全に。だって、おかしい。それで何？盛り上がる？それで。俺だったら、てか、誰のって。まあ、誰とだったら飲めるなって話で、じゃ、そう？俺はこれがなんていう話すんの？すっげえな。外で話せねえんじゃねえか、それ。大学で話してた、おあいつら何やってんだよっていう風になんない？あいつら何の研究してんだよっていう。まあ、研究じゃないんですけど。 ワイダンのカテゴリー、ワイダン広いな、ま、うん。それもワイダンに入るのか。入るのかな、入んねえと。まあ、アウアウ、アウアウですよね。アウアウだけどセーフセーフなんですか。よくわかりませんけど。で、第58夜。今日60夜ぐらいでやめようかな。もうなんか全然これ、いいのかなっていう感じしてきたな、これ。進みはしねえで、58夜。夢の老婆のこと。アキプさん談。じゃあ行きましょう。その老婆は河原で何かを探しています。通りかかった人、夢を見ている人がそのあまりの困りっぷりを見かねて、手伝いましょうか、何を探してるんですかと聞くと、自分の小指がないので探してくれと言います。老婆の 右手を見ると確かに小指がありません。そして二人で河原を探すのですが、老婆の様子がなんだかおかしいのです。自分が探してほしいと言った割にはさりげなく、時にはあからさまに小指探しの邪魔をするのです。不審に思いながらも小指は見つかったので、老婆にそれを差し出しました。すると老婆はありがとうと言いつつも、どこか残念そうでした。このように見つかれば何でもないのですが、見つからない場合には死んでしまうと聞きました。また小指発見のところも人によってだいぶ違うらしく、ある人は瓦の石の下から見つけましたが、変わったところでは瓦を探したもののどうしても出てこなかったので、探し疲れて入ったハンバーガーショップで、残念だったね、元気出しなよとか言いながら二人でハンバーガーを食べていました。その時ハンバーガーの中にガリッとおかしな感触を感じました。口の中から出してみると、それはどういうわけか小指でした。あったよ、よかったね、噛んじゃったけどごめんねと渡すと、老婆はチクショえと聞き返すと、あと少しだったのにと言ったそうです。ちなみに私は聞いた日の夜にこの夢を見ました。無事に見つけることができました。友人の話によると、老婆は死神の変形バージョンではないかとのこと。その他にもいろいろ都市伝説ってありますよね。ベッドの下の斧を持った男の話もいろいろありますね。その辺の話もまたいずれ。以上。で、なんだこれ、ジータ。72、おっちゃんのならと。怖いわ怖いわ、このレス怖い。で、73番、某実況者みたいに〇〇ちゃんと〇〇ちゃんだったら惚れるとか言っちゃおうぜと。誰が言ったんだって話ですよ。惚れるなんだそれ言っちゃおうぜっつったってね。なんか俺もまあで、これ74番。研究とかおっさん、卑猥だなと。あ、そうですか？卑猥なんだ、俺。おっさんじゃないけど。で、75番。大学で、誰の鎖骨なら折れる？とか話さなかった？と。あー。なんだっけ？昔、別にこれ話してて、実際話してたとかじゃなくて、なんか言ってたやつがあったんだよな。なんか、榎本かな子だっけな、の、CM かなんかで、ものすごいガリガリに細ってて、あれだったら多分、アリキックしたら足折れんじゃねえのっていうね、多分ローキック一発で足折れんだろうなっていう風な感じはした。なんだろう、この話。で、76、バーン明けおめですと。まあさすがにね、バーンと開けましたからね、もう12日ですけど、まあとりあえず赤虫とおめでとうございますと。 はい、で77番ゲスト候補の人来たようですと、で78番ゲストが来たよと、で79番おっちゃんデコ待ちだってと、デコ待ち、何日だっけ、なんか去年の最後の方の放送、終わりの方だっけ、終わりの終わりだっけかな、の放送にも出てもらって俺ばっかり喋っちゃったっていうのがあるんですけど、はい、で、次何話目だ、次が59やめ、とりあえず60やめまでいっちゃいましょう。第59やめ、百物語と俺で、カテレン三段、どうも初めまして、カステラ連合、略してカテレンです。いいですね、あっちの世界の話、ずっと 3,4 時間見続けてました。サターンの百物語ですか、あったよあったよ、危ない話、危ない、ただ詳しいことわかんないから単純に、で話なんだけど、3番百物語をルンルンで買ってクリアしたそうです。すると突然と不気味な男が出てきて、いろいろ、そしたら3日後に交差点の横断歩道で車にひかれて亡くなったそうですという話です。短い、非常に短い、本文より全文の方が長い。あ、ついでに聞きますけど、お払いの方法を教えてください。後ろから見られているようで怖いんですよ。以上。なんだろうこれ。で、第60夜目、話しかけてくる絵、カオリン三段。昔から不思議な体験をしていた私ですが、今でも記憶に残る幼少の頃の話を書かせてもらいます。あれはまだ 3,4 歳の頃、私は両親と一緒の部屋で寝ていました。その部屋は6畳ぐらいの和室だったと思います。北側に窓があり、東側にタンスなどの家具、そして西側には押し入れがありました。私はいつもその押し入れの前で寝ていました。当時の私の寝相は相当悪かったらしく、押し入れの襖は穴ぼこだらけ。困り果てた母はその穴ぼこを隠すために、なぜか、何枚かの絵を貼ることにしました。絵といってもカレンダーかなんかから切り取ったものだと思います。その当時母は切り絵風の絵に凝ってまして、その絵が2枚、洋画風の絵が1枚、そして私が無理やり貼らせたあられちゃんの絵が1枚貼ってありました。その行為がいつ始まったのか記憶にはないのですが、いつからか明け方に目覚めるようになりました。そして襖に貼ってある絵をじーっと見つめるのです。見ているうちに絵の中の人の口が動き出して、私に何か話しかけてきます。どんな内容だったのか残念ながら記憶にはないのですが、多分他愛もないことを話していたのでしょう。一番私に話しかけてくれたのはその切り絵風の絵たちです。あられちゃんとの対話も何度か試みましたが、彼女からは何の反応もありませんでした。対話をすると言っても実際に話をするのではなく、頭の中で言葉のやり取りをするのです。相手の口の動きを見ながら何が言いたいのか読み取る。横では両親が寝ていますし、気づかれないように静かに会話を楽しんでいました。で、いつの間にか私も眠ってしまうらしく、目を覚ます頃には保育園に行く時間、お寝坊さんと母によく叱られていました。不思議なことに、昼間に対話をしようと試みても絵たちは反応してくれません。明け方のあの時間帯しか。ある日のことを、いつものように絵たちと話をしているうちに、洋画の中の女の子が持っているパラソルのことが話題になりました。彼女は閉じた白いパラソルを持って立っていました。他の絵と私がパラソルが開いているところを見たいと言うと、彼女はパラソルをバッと広げ、くるくる回し出しました。その日は綺麗ねと言って終わったのですが、それ以来その絵はパラソルを広げたまま。母にも見てもらおうと何度か言ってみたのですが、子供のたわごととしか受け取ってくれません。いつの頃からか私は絵たちと話さなくなってしまいました。住んでいた家も新しく建て替えたので、絵たちに会うこともできません。あれは一体何だったのでしょう。以上。 で、続き具合に、ジータ80番、女の子にローティックとか鬼畜だな、さすが女性嫌いと。いや、次元だって、その時格闘技にね、てかね、あれだもん、小学校、あれは何年生だ、3456か、345、そうだよな、6、中1、中2、中1ぐらいかまでプロレスにそれなりにハマってて、プロレス見てて、で K1 が始まったぐらいから K1 見出して、でアルティメットファイティングチャンピオンシップだっけ、 UFC だっけかなんかも見るようになったりして、で高1ぐらいの時、高1、高2ぐらいの時に WWE、 今 F だけど、アメリカのプロレスを、ずっと、1年間くらいかな、それでもな、1年間くらい、友達からビデオを借りて、撮ったビデオを借りてずっと見てて、っていう風にハマったりしててね、そう、だからね、そういう風に思ってた時期もありましたね、だから格闘技ハマってね、自分も格闘技を多少やってたからね、面白いなって言って見てたんですよね、今はもう見なくなっちゃいましたけどね、なんか、あんまり面白くなくなっちゃった。うん、そう、そんな感じ、うん、女性嫌いじゃないですっていうね、はい、だけどもう完全に多分このスレの感じを見る限り無理ですね、多分ね、無理なんだろうな、もう誤解だっつっても、あ、無理だっていうね、はい、でもうやめよっかな、もう1時間20分か。まあ、頑張った方じゃないの、何度かさばいて。てか今日10話しか読んでねえよ。もうちょっとやろうかな。終わんねえよ、頑張んないと、もうちょっと。まだ250だもんな。ほんとに。4分の1か。でも4分の1って考えると結構いってんのかな。まあ、いいや、頑張ろう。61夜目、白と黒靴下、匿名三段、61夜目。これは友達の彼女、当時高校生から聞いたんですけど、彼女は箱根の某お嬢様学校に行ってる子でした。で、いっぱいあるんですよ、その学校が。まず彼女の英語の担当の先生が以前に担任していたクラスの話で、卒業間近になって先生がビデオの前で一人一人に将来の夢を語ってもらったんです。クラスのある一人の子の話、私は19歳で死にますから夢はありません。先生、なんでそう思うんだ、自殺でもするのか。その子、違います、わかるんですよ。で、最後に全員集合して写真撮るみたいに整列したとこを撮って終わったらしいんです。例の19で死ぬ子は本当に19で死んだそうです。自殺ではないらしいです。そのビデオの最後の全員集合のシーンで、その子はビデオに向かって笑いながら手を振っていたそうです。あとその学校で、その彼女自身が写真を撮った時の話、教室で友人が椅子に座り、自分がその横に立って画面いっぱいくらいのアングルで撮ったらしいんですが、後ろに通り過ぎる制服、過去その学校のでお酒の女の子が映ったんです。よくある展開ですが、そんな子はその学校にいない子だそうです。担任の先生に見せると職員室に持って行き、その写真は二度と帰ってこなかったそうです。写真は校長先生にも見せられたそうです。その彼女によると、先生たちは何か事情を知っているらしいとのことです。まだこの学校は話があって、授業中廊下を走る何者かがいるそうです。みんなもちろん授業を受けていて、走る音は聞くし、廊下側の窓も振動するんです。そしてもちろん先生もドアを開けて注意しますが、その姿だけは誰も見たことがないそうです。私の話としては全然怖くないと思いますが、自宅に白靴下と黒靴下が出ます。靴下なのか素足なのか、 もしくは靴下を履き替えて一体の幽霊なのか分かんないですけど歩いてます。湯船の上とか今でもよく見ます。結構抜き差し差し足の足取りで気づかれないようにしてるらしい。だから何もされてないんですけどね。ただ幽霊は足がないは嘘だなと思ったんです。金縛りは良くなりますが靴下さんは関係してないです。なんで靴下さんは幽霊になっちゃったんでしょうか。生きている人間を驚かせてなんぼなのに気づかれないように歩いてるんですよ。かわいそうに。こういった幽霊の真意を知ってる人がいたら教えてください。以上。調べたことないんで知らないんですけど、足がない幽霊っていう、なんつうの?っていうのは、昔、江戸時代ぐらいの時に、その幽霊の絵がすごい流行って、で、もう、当然その時印刷のそういうあれとかないですからバンバンバンバン書いていくわけですよ。で一枚一枚書いてる時にああもうめんどくせえ足書かねえっていう風になったという風になって、足書いてないお化けの絵が出回ってお化けって足がねえもんなんだっていう風な認識がついたっていう話をどっかから聞いたような気がするんですけど本当でしょうかそれは。だからその後に出てくるそのお化けの絵とかには足が描かれなかったっていうもうなんかそういう風なのが広まっちゃったからなんか足描かない方がなんか雰囲気があっていいみたいな感じになって描かなくなっちゃったっていう、同じように、うん、初めはそのもう人気が出すぎてもう描くのが追いつかないから足描くのやめちゃったっていう話からそういう風にっていう風な聞いたことあるんですけど本当か知らないで81番この後ゲストトークもあるしねとないですよねとりあえず、あんので82番今日はすでに雑談が半分くらい入ってますからと、雑談半分以上入ってる気がする。で83番お兄ちゃんカキコに惑わされず頑張ってねと、まあお兄ちゃんじゃないんですけどね、自分のことをお兄ちゃんっていう方が出てきましたよ、もうちょい前ぐらいから言いましたけどね、カキコに惑わされずっていうか、別に惑わされてるっていうか乗っかってるっていうか、つうかちゃんとね一応カキコも噛んでくれたやつはじゃんじゃんじゃん全部噛んでますけど全部読むっていうのがありますからはいあるので、本当に多分ね自分が読むのをやめたらあもうダメかなっつんで書き込まないかもしれないですけどねもう俺ダメなのかなっていう風にね、嫌われてるっていう、と思うんでね、まあ、とりあえず自分は読みますよとりあえず、はい、で惑わされずというよりも、どっちかというと乗っかってるっていう感じなんで、あんまり、そういう風に受け止めなくていいですよ、はい、で84番ちゃんと聞いてるから続けようぜとちゃんと聞いてるからって。いや別にちゃんと聞かなくていいですよ。右から左でいいですよ、別に。とりあえず、なんだろうな。この放送をつなげておいてもらってるだけでありがたいですから。おばあちゃんの探し物を手伝ってあげる話とか、心温まる話で涙が出ましたと。勘違いですよね。小指がね、つってんですよ。探し物つったって。ハンバーガーから小指出てきちゃったりしてるんですよ。心温まる、それ。また珍しい方も言いますね。涙出ちゃったのかよ。大丈夫かよ、ほんと。ね、いい話だなってやつですよね。おばあちゃんが小指ねっつうから探してやったらハンバーガーから出てらっていう。で、85番、足の幽霊とか足こきフェチにはたまらないですねと。あ、やばいですね。これからのやつ、足こきっていうのが出てくる可能性が、あー、やばいですね。それはね。とうとう自分はですね、ガチムチで足こき好きっていうね、あれでしょうね。もう、引きまくりですよね、多分ね。新参の方は出てきませんね、こういうので聞く人でね。多分これぐらいのリスナー数で固定でしょうね。これ以上増えませんし。まあ、減る一方ですわ。で、86番。炎山応挙って書いたんですけど、これ、 円の山の、太陽の王に、あげる挙手の挙、これなんて読むんだろう、円山丸山王挙でいいのかな、の幽霊画から始まったみたいですよ。足なし幽霊、まだこういうの知ってる方がいるからすごいと思うんですけど、まあググれば出るんですかね、知らないですけど、自分はそういうのを聞いたっていう話だけなんで、うん、そう、どっかから聞いたのはなんとなく覚えてただけなんですけど、あ、足なし幽霊、それからあれなんですかね、足なし、もう幽霊は足がないものだっていう勝手なルールがついちゃったんですかね。はい、なんとなくそのはっきり書かないで ぼやーっとしてる方が幽霊っぽいから、なんかね、その現実にいないっていう感じがあるから、やっぱりなんかスーッと、そのなんだろうな、足の方が消えかかってる、薄く書いたりとかなくなってく方が、なんかその地に足がついてない感じが、そのなんかいいんじゃねっていう、雰囲気あんねっていう感じがするのかもしれないですけどね。で受けたのかもしれないですけどね、で87番、さっきフィッシュバーガー食べたとね、23時40分にねフィッシュバーガー食ってるよ本当。で報告をつ、で88番、男は大体足こき大好きと。そうなんだ、また適当なね、適当なこと言ってますけど、どうなんですか、はい、どうなんだよそれ。次行きましょう。62夜目、霊感体質、マサルさん段かな、ユウさん段かな、どっちかわかんない。私の友人に S さんという方がいます。彼女はいわゆる霊感体質の人で、見たり感じたり声が聞こえたりする人です。テレビで自称霊能者が出ると言われるところを探索しているシーン等を見ていると、そこにいるの見えないの?とか、違うよそこじゃないよと言って、彼女の母親とテレビに映っているその自称霊能者の無能さを暴露するような方です。過去、ちなみに彼女の母親も見ることができるそうです。霊感というのはやはり遺伝するのでしょうか。さて、そんな彼女と共にとあるイベントへ行った帰り道、私たちは他の友人2人を合わせた4人でバスに乗りました。バスはひどく混んでいて、立っているのがやっとという状況だったのですが、それでも私たちは4人で固まっておしゃべりなどをしながら目的地に着くのを待っていました。ふと気がつくと S さんが黙りこくって額から汗を流しています。酔ったの?そう私は声をかけました。すると S さんは、さっきのイベント会場で4人ばかり連れてきちゃった。誰よとは聞かずともわかります。 S さんはイベント会場からここまでずっと幽霊を4人も背負ってきてしまったのです。お母さんって言ってる、小さな子供みたい、違うって言ってるんだけど離れてくれなくって、ほとほと困った様子の彼女に、私たち3人は自分たちに何かできることはないかと聞きました。すると S さんは手を握ってほしいと言ってきました。よくわからないのですが、 S さんの除霊というか、自分についてきた幽霊にどっかに行ってもらう方法というのは、生きていく活力、生命エネルギーのようなもの、いわゆる気と呼ばれているものではないかと私は思ってます。で無理やり引き離すんだそうです。ですが複数の幽霊に疲れていると、そのエネルギーがどんどん抜かれていってしまって、除霊するどころの騒ぎではなくなってしまうらしいのです。ではそうなってしまった場合どうするか、別な人からそのエネルギーを分けてもらうのです。まず別な友人が S さんの手を握りました。しかし幽霊は一人も離れてくれないようです。エネルギーが足りないのだろうと思い、もう片方の手を今度は私が握りました。その直後、私はとても不快感を覚えたのです。何と言えばいいんでしょうか、脳髄から何かが抜けていくような、無理やり何かを引き出されているような、そんな感じが延々と続くのです。次第に私も冷や汗をかき始め、息が荒くなってきました。きっと肌から見れば S さんのようにバスに酔ったように見えたことでしょう。そして20分ばかり時間が経ったでしょうか、
バスが目的地に着きました。それと同時に S さんがこう言いました。ありがとう、全部離れたよ。後になって教えてもらったのですが、私が手を握った瞬間、幽霊が二人びっくりしたように離れていったんだそうです。これには S さんも、 S さん自身も驚いたようでしたが、私自身には何の覚えもありません。霊感らしいものもないし、不思議なことといったら前回お伝えした小さな光程度だし、ただ人よりちょっと頑丈かなと思うぐらいです。ただあの不快感はできればもう二度と味わいたくはないですね。幽霊に疲れるとあんな感じなのかなという勉強にはなりましたが。
以上。で、字だ。89番、ちなみに白い着物、黒い長髪のイメージも丸山応挙からだよと。丸山応挙って人はすごいんだね、だからね。なるほど。で、90番、おっちゃんがおっちゃんになった回とか、ガチムチになった回とか、1942の回とか、ウップしてよと。してよって言われても、1942の回は、わかりますけど、おっちゃんがおっちゃんになった回とか、ガチムチになった回っていうのは、正確に覚えてません。1942の時はゲストに、ゲストを呼んでた回なので、なんつうの、探すの楽なんですけど、おっちゃんがおっちゃんになった回っていうか、もうおっちゃんじゃないんですけど、そういう風に呼ばれるようになった回とか、呼ばれ始めるようになった回。でも自分の場合、おっちゃんって呼ばれるようになったのは随分前だと思うけどな、多分。もう2年前まで行っちゃう、あ、2年前までは行かないか。でも1年半ぐらい前にはもう言われてねえかな。わかんないけど、その時はまだ言われてねえのかな。で、ガチムチは最近だろうけどね。で、91番。まあ、ガチムチでもないんですけど。で、91番。心霊写真の幽霊のアピールで、腕はよくあるけど、足ってないね。と。やっぱり足だと怖いより、セクシーに見えちゃうからだろうかと。そんなとこも考えてんの？そんなのあるんですか？でも足ってない？結構。腕、まあ上半身の方が多いんですかね、下半身はあんまりないか。てかあんまり自分もよくわかんないですけどね。でもね、自分が今の話読んで思ったんですけど、自分は別にね、そんなの、そういうそのあれがないんで、霊感があるとかさ、幽霊見たとかそういうのがないんで、ちょっとわからないんですけど、テレビの中でその出てる、テレビ見てて、あそこに幽霊がいるとかあるじゃないですか。なんていうのかな、自分がよくわからないのは、そのリアルタイム、なんて言ったらいいのかな、その録画したやつに普通の人が見て、映ってないやつ、映ってないその映像、録画映像を見て、霊感ある人はそこに霊がいたら霊を捉えることができるんだって思うんですわ。だって霊感あったってさ、って、なんつうのかな。あ、霊はなんだろう。その録画のそのテープのとこにももう入り込んでて、それを霊感ある人は捉えることができるの、それ。なんとなくよくわかんなくてね。なんつうのかな。その場にいないのに、自分がね、録画した映像を見てて、そこに霊いるじゃんって言える、とか見えることってできんの？だって。リアルじゃない、リアルタイムじゃないんだよ、だって。録画してるやつを見てても感じることができんの？そういうの。って思うんだけど。その、なんつうのかな。テレビとかでやってる、その、このシーンに、なんか、女性の、がなんかパッと映るみたいなやつとかは、霊感がないね、自分でもわかるじゃないですか、見ればさ。なんか女の人っぽいのが映ってるなと。女の人かどうか知らないけど、なんかぽい、そういう風に見えるのが映ってるなっていうのはあるんですけど、
全く自分が見て見えないところのやつを見ても霊感ある人は見えるのかというのがちょっとよくわかんないなと、自分はね、さっぱりそういうのがわかんないから、へえそんなのでもわかんだっていう、うん、そうなんとなくね、そういうふうに思いましたね、うん、で92番、おっちゃんがガチムチになったきっかけって何なのと。いやだから自分ガチムチじゃないんですけど、呼ばれるようになったきっかけですか。何ですかね、この声ですか、多分この声だと思いますね、自分もよくわかんないです。自分の声がそんなにガチムチっていうカテゴリーに入るような声なのかどうかがよくわかんないですけど、まあ、自衛隊来てからですね、言われるようになったのはね。しかも結構最近ですね、確かね、多分、はい。で、93番、おっちゃんは上半身と下半身どっちが好きと。どっちかな、どっちかな。どっちが好きって、上半身と下半身か。上半身かな。で94番、プラズマです、全てはプラズマで説明がつくのですと。プラズマか。てかプラズマって分かんないで言ってるような感じですよね。プラズマだこれやっつって全部プラズマかよ。プラズマって言いたいだけなのかよっていう感じしますけど、ね、で95番、見える人と見えない人がいるって確かに不思議だよねと。だけど確かに心霊写真でも霊感がある人とそうでない人とでは見え方が違うものもあるよと。心霊写真って言われてる、そのなんかいるじゃんよみたいな、その写真、まあ、テレビとかでありますよね、やってるやつでも霊感があるって言われてる人と全くねえ人では見え方が違う。さっぱりわかんないですね。見え方が違うってどういうことなんだ。だって霊感がないっていう風に、まあ自分とかはまさにそのそこに映ってる通りのやつをそのまま見ますよね。で霊感あるって人だ、あるって言われてる人とか見るとなんか違うのか。はあ、見え方が違うものもあるのか。不思議だねそれは。そんなのがあるんですか。まあ私はよくわかりませんね。自分はよくわかんない。だからじゃああれなのかな、ここに女の霊がっつってそのテレビでやってる時に女じゃねえじゃんみたいなのがあるってこと。そういうこと。ここに女の霊がつってそこドアップに映ったりしてんのに女じゃねえじゃんっていうのがあんの、これガチムシじゃんかよっつってのあんのかな。そういうのあんの。見え方が違ってどういうことなんだろう、うん、泣いてる女の霊がつってんのに怒ってるように見えたりとか、そういうこと。まあいいや。96番、自分は見えないけど感じる方、頭が重くなって横にならないとダメだなと。そういう番組見るときは数珠は必須なのだと。数珠見ない方がいいんじゃねえのだったら。うん、そういうの見て気分が悪くなる方はそれは見ない方がいいんじゃないかな。それだったらでも好きで見ちゃうんだろうな。数珠を持ってると大丈夫なんですか。お、全く自分はわからないのでそういう世界は。なのでそういうのはよくわかんないんですけど、ああそういうのがあるんですね。で、97番、なぜみんなが同じような能力を持っていないかわかるか、必要ないからだっていう言葉が好きです。必要ないからだ。必要、まあまあない方がいいんですからね。うん、あるといろいろ大変でしょ。だってそうやって頭が重くなって横にならないとダメなんかなっちゃうだったらね、大変でしょうからね。普通に生活しているのにプラスアルファでそういうのがついてきますからね。で、 98番、すべてはアフターエフェクト。これどういうことこれ。なんかの言葉これ。わかんない。で、99番、昔心霊写真をネットにアップしたら、人によって見え方が違っていたことがあったよと。不思議なのは、霊感がある人は見えてるものが同じようなイメージだったよと。どういうことなんだろうな。心霊写真って言ってるってアップしてるやつなんだから、自分が見てもあ、これのこと言ってんでしょっていうのは分かるようなやつをアップしてんだよね。それなのに霊感がある人は見えてるものが同じようなイメージになる。目で見てるもの以外に何か、うん、あんまよく分かんねえや。で、100番、多分普通の俺たちではただ写真に写ってるものが見えているだけなんだけど、霊感がある人はそこに何かプラスする感覚が足されるようなと。プラスする感覚が足されるって二度同じこと言ってるんですけど、いやー、なんかそこにプラスアルファが入ってくるってことか。で、そのプラスアルファのイメージが、霊感があるって言われてる人は、同じようなこと言うってことなのか。そのプラスアルファがどういうことを言うんだろうね、プラスアルファっていうのは、うん、で、101番、ジュズジュズジャズジュズジュズジョーズジュズジュズ、さあ言ってみよう、言えた。で、102番、霊媒体質だからしょうがないのさ、ジュズ、たまに連れてくることもあるしねと。連れてきちゃうんだ。今日のゲストは何とかさんですっていう感じですよね。連れてきちゃうんだ。そうしたらどうすんの？数珠を使うしかないんですかね。どうやってその離れてくださいっていう風にやるんですかね。来ないでくださいっていうのは。で、103番、ビデオで幽霊が見える件について、写真を見て霊が見える人がいるんだからビデオでもそんなことがあるかもしれませんねと。え、いや、だから自分の場合は写真を見て霊が見えるっていうのは、あの、うちらでも見えるもの、うちらっていうか自分だから全くそういうのがないんですけど、自分はね、だ、そう、自分はとにかく目で見て分かるやつじゃないと分かんないわけじゃないですか。だから写真も自分が目で見て分かるやつ、これのこと言ってんだなっていう、テレビでやってるやつは分かるわけですよ。で、何も出てない写真を見てあるっていうのがよく分からないんですよね。でも、ある有名霊能者の人、ビデオを見て、はっきり霊のことを指摘してなかったから、ビデオで見えない霊能者がいるかもしれないと。実は霊能者で幽霊の捉え方や、霊界観が違うと。霊界の観、ビジョンが違うの。霊能力を持ってる人でも、その時見える人もいれば見えない人もいるということで、ということで、何が言いたいかっつうと、見える人は見える、見えない人は見えねえってことですよ。はい、とにかく見える人はどんなもんでもなんか見えちゃうんですよ。見えねえ人はどんなもんでも見えねえんですよ。ここに女の霊がって言ってテレビでドアップされても、どれのことを言ってんだかわかんねえつう人もいるし ね。で、104番、魔術師手術中、魔術師手術中、魔術師手術中、魔術師、ほら言えた。で、次、105番、連れてきた 場合は人が多く集まる場所、おは水場へ散歩する。そういう場所には霊がうようよしているから置いてこれるんだな。え、人が多く集まる場所とか水場へ散歩すると、水場とか人が多く集まる場所には霊っていうのがうようよしているんだ。おい、うようよしてるっていうんじゃ、そんなとこ105番さんは歩けねえんじゃねえの、はっきり言って。ねえ、そんなうようよっているってことは相当でしょ。ああ、じゃあ人が多く集まる場所ってことで武道館に行けばいいんですかね。なんだな、それで水場へ散歩したりすると、ああ、なんつうのかな、 ネットゲームで敵をね、すりつける行為みたいな感じですかね、自分を追いかけてる敵をね、他のプレイヤーにすりつけるような、行為があるんですけど、ネットゲームだと。あ、そういうようなイメージですかね。面倒なので数珠は持ち歩きアイテムになったさと。大変ですね。でも数珠っていうのはあれなんですか、そのなんか、それなりのちゃんとしたものっていうのも自分だとよくわかんないんですけど、なんか、いろいろお払いされたなんかやつとか、そういう、やつなんですかね、そこら辺に売ってるようなもんじゃなくてっていう、携帯ストラップにしときゃいいんじゃないですか、で106番、すべてはお社様の仕業なんだよと。お社様、お社様ってなんだお社様って誰ですかね、お社様、検索かけていいですか。お社様かだろうな、多分お社様だと思う。多分こいつが全部悪いです。お社様っていうやつがね、全部この、多分悪いんだと思う。なんだろうこれ。で、107番、対人恐怖症なので外出れませんと。あー、霊とか言うよりも、もう人が怖いと。あー、それはまずいですね。それはまずいですね。対人恐怖症ですか。対人恐怖症はきついですね。なんで対人恐怖症になっちゃったのかっていうのは、自分は当然対人恐怖症じゃないので、さっぱりそれがわからない、申し訳ないですけどね、同じ気持ちには当然なれないんですけども、大変だなそりゃね。外出れねえんじゃどうすんの、本当にね、参っちゃいますよね。でもネットにこうやって書き込んでる時点で一応なんだろう、そうなの、恐怖症なの、それでも。で、108番、そんな自分はバーンなのだと。アットマーク霊媒体質、バーンなのだって何、霊媒体質なんですか、霊媒なんだ、霊媒になる体質、媒体になるんだ、霊媒体質、霊が入ってきちゃうんですかそれ、媒体になるってことが、はい、霊媒体質厄介ですね。なのだって言われても困りますけどね、俺は分かんないですからね。で、109番、幽霊なんて気にしなきゃいいのに、箸一つ動かせないんだからさとね、気にしなきゃいいのにって言われても、そんなうようよいるのがもし見えるなんていうことになったらですね、気にしますよね、とりあえずね。今ブレスが入っちゃいましたね。というかね、マイクが鼻ぐらいの位置まで持ってこないとね、ブレスが入るんですよね、申し訳ないことにね、本当にこのなんだろう、マイクは感度が良くてですね、普通口の前まで持ってこなきゃいけないのに、これの場合口の近くなんかに持ってきたらほとんどブレス拾っちゃうんで、鼻の上ぐらいの高さがね、鼻の上ぐらいのとこまでマイク持ってこないと、ブレスが入るっていうね、どうやってお前拾ってんだっていうようなマイクなんですけど、はい。で、110番、違うのです、違うのですってだんだんしちゃうからダメだよ、お社様と。あ、お社様っていうのはそういうことを言う人なんですか。お社様が、お社様の仕業じゃっていう、ね。つかわかんねえ。ごめん。ネタについていけない。で、111番、霊が取り付いています。この10万の数珠を買えば解決できますと。金か、結局は金か。てか、数珠は効果あるんだ。はぁ。なるほどね。そうか。数珠ね。で、112番、今まで食べたパンの枚数と同じで気にしちゃダメと。今まで食べたパンの枚数と同じでって書いてあるんですけど、この今まで食べたパンの枚数っていうのが、枚数を気にするっていうことが何かのネタから拾ってるのかどうかっていうのがよくわからない。なんかネタどっかから拾ってるような気がしないでもないんだけど、この書き方をしてるってことは。でも俺そのネタがわからない、仮にあったとしても。 なんでわざわざ今まで食べたパンの枚数っていう言葉が出てきたのかよくわかんないけど、ごめんついていけない。何の話をしてるんだろうで、どこまで読んだっけ。あ、62話目まで読んだんだ。自分がまたちょっと気になってそういう話をしたから余計あれなんですけどね。はい、で63話目、あんまり怖くないけど、でクマさんダン、当時私はまだ幼稚園、両親と共に団地に住んでいました。うちの隣は若夫婦、とてもいい人でした。私と二つ違いの姉ともども可愛がってもらってました。その日もお隣の家に上がり込み、若奥さん、姉、私で遊んでいたのですが、コンコンとドアをノックする音が。開けてみると誰もいません。そんなことが二、三回続きました。ははーん、こうちゃんだな。うちの近所に幼馴染のいたずら好きの男の子が住んでいましたから。私たち三人はノックがあったらすぐにドアを開けようとドアの真ん前で待機していました。コンコン、ガチャ。ドアを開けるまで3秒なかったと思います。でも誰もいないんです。走っていく音も聞こえませんでした。隠れる場所もないし。こんなに怖い体験談だったのに、姉は覚えていないんです。私、姉と若奥さんにからかわれたのかな。姉が覚えていない今、真相は闇の中です。皆さんの体験に比べれば全く怖くないんだろうけど、これが私にとって唯一あっちの世界かもと言える出来事でした。以上。で、ジータ113番、おっさんジョジョ好きなんじゃないのかと。おっさんじゃないですけど、いやジョジョ嫌いじゃないですけど、そんなに別にあれですよ、別に単行本持ってませんよ、言っとくけど、単行本持ってません。自分はジョジョは3部4部5部を、当時小学校中学校の頃ジャンプで読んでたレベルなんで、記憶があんまりありません。はい。で今スティールボールランは一応買ってます。スティールボールランは、好きなんで、好きで単行本買ってます。はいはい。本当にネタが尽きないなっていう、本当にすげえ、アイデアがいろいろ浮かぶねっていう感じはしますけどね。はい、あの人はすごいと自分は思いますね。そう、絵とかの色の使い方とかも結構すごくて、なんかやっぱ違うなっていう、違う次元の人だなっていう感じしますけどね。嫌いじゃないですけど単行本ないですね、ジョジョはね。ジョジョのあれなのかネタなのか。でもジョジョもういろんなのあるからね。で110、ちなみに自分1部2部はさっぱりわかりません。そうやって3部から見てた。でも3部も初めから読んでないんで、さすがにね、小学生にね、ジョジョの絵はね、きつい、きつかった、初めは。そう。で、途中から、でも途中からって言ってもかなりもう後の方だよな、多分。あんまり記憶にないけど、そう。なんかそんな感じだからね、で114番、お社様ってのは奥歯の神様のことだよきっとと。あーなるほど、親知らずじゃねえのそれ。親知らずから親代様無理。で115番、ジョジョネタと。ジョジョはね、もうハマる人はめちゃくちゃハマってね、嫌いな人はもう全然ダメですからね、あの絵がっていう。あと何してるかわかんねえよこれっていうね。今のシーンはこれ何してたっていう、そういうのがありますからね。で116番、今まで人間がしたうんこ全部集めるとどれぐらいになるんだろうと。最後 W マークがついてますけど、なんでそんなことをいきなり気になり始めたのかよくわかんないですけどね。
なんかダメな高校生とかが、なんかぼーっと授業中に、ああ、なんかね、わかんないけど、保健かなんかの授業の時に、知らねえけど、なんか、大腸がとかそういう話してたり、ああ、今まで人間がしたうんこなんて全部集めたらどれぐらいなんだろうな、みたいなね。知らねえよって。で、117番、開国してくださいよと、これこうじゃんね。で、118番、白塗りをした親父、親代様と。親父で白塗りで親代様。ああ、なるほど。なるほど。で、119番、ヒント。ひなみざわ。ひなを見る沢。ひなみざわ。まあヒントですよね。ヒントはひなみざわですよ。気をつけてください。よくわかんないです。で、120番。一巻からジョジョ集めようぜ。と。やだよ。あ、自分はね、あれなんですよ。自分はね、一巻二巻はね、多分ダメ。自分はスタンドが出てからじゃないと多分ね、あんまり面白いと思わないかもしれない。ちょっと、嫌いじゃないっつったけど、多分自分は3巻からじゃないと、3巻じゃない、3部からじゃないとダメだと思う。もう自分はジョジョイコールスタンドっていう形になってるから、波紋はね、ダメだね。多分まあ面白いと思うかもしれないけど、見れば。で、121番。貴様一体何人の命をその傷のために吸い取ったって言ったら、お前は今まで食ったパンの枚数を覚えているのかと。これ誰だかわかんねえな、これ。キャラクターの、これ、あったっけの、これ誰だ？これ昔かな？顔の描き方の方が昔っぽいけどな、この絵見る限り。これ一部二部ぐらいの時？これディオかな、これ、左。合ってる？わかんねえ。ダメだ、わかんねえ。ごめんね。で、122番。最近親知らずがうずき始めたんですが、どうしたらいいでしょうと。あー、なるほど。歯医者行けばいいと思うよ。で、123番。みんなの精液ペットボトルに集めたらどれくらいになるんだろうと思ったことならあるがと。またね、妙な癖を持った人が。あー、なるほど。これ、今まで食ったパンの枚数を覚えてるのかから、うんこネタ、精液ネタと、はっきり言ってですね、もう変態ですっていう、もう、はい。で、125番、左側のがディオで、右がツェペリさんですと。あ、ツェペリってこいつから取ってんだ。へぇ、てか、ジョジョとかスティールボールラン見てない人は何言ってるかさっぱりわかんないですけどね。あ、ツェペリってこいつから取ってんだ。へぇ、知らねえわ。そう。自分はそうやってスティールボールラン見てるっつっても、別になんだ、ジャンプの方を見てるわけじゃないんですよね。単行本で追ってるだけなんで。もうね、ジャンプとかそういうね、チャンピオンとかマガジンとかサンデーとかありますけど、そういうのを見る、買うっていうのも、もう、高校入ってからなくなっちゃってるんで、全くそうやってね、見るのなくなっちゃって。友達が持ってた単行本とか、弟が、持ってる単行本とかをたまにそれに置いてあるのを見たりとかするぐらいのレベル、なんですよね。しかしこの絵よくできてるね。てか絵は本当にすごいと思うわ、作る人は。どうでもいいけど。で、ジョジョネタはね、本当にね、好きな人は好きでし、嫌いなっていうか、見ない人は全く見ませんからね。そう、ハマる人はめちゃくちゃハマるんですけどね。わかりますけどね、それは。で、第64夜。今日70までいけるかな。で、64夜、霊感。ただ猫三段、中猫かな、わかんないけど、実は今でこそほとんど何も起こらない平和な毎日を送っていますが、僕もいわゆるあっちの世界にどっぷり浸かっていた人間です。
今はいわゆるスイッチオフの状態にできるようになったので、普段あっちの世界の方と関わることはほとんどありませんが、いわゆる霊感はあるようです。ある日、いとこの子と弟と一緒にワイドショーを見ていました。いわゆる怪奇特集謎というやつです。で、心霊写真特集をやっていて、某有名うさんくさい心霊科学解説の丸岡さんが何枚かの写真パネルを持って、その写真についてどのような霊が写っているのか説明しようとしたとき、何気なく、ああこの写真の霊は何年ぐらいに首をつって死んだ人で、女性何歳ぐらいの人と言ってしまいました。そしたら丸岡さんがほぼ一言一言一句違わない同じことを解説しだしたのです。言ってしまった僕自身もびっくり。調子に乗って他に5枚くらい写真があったのですが、すべて感じるままに解説したら5枚すべてがピタリと一致しました。僕も超びっくり。そばにいたいとこはどうして知ってるのとビビりまくっていました。それから心霊写真の鑑定ができると気がついたのです。たまに今でも写真やってますよね。今でもしっかり当たります。霊能者が本物だと僕と同じことを言います。ってことは丸岡さんってうさんくさかったけど本物の霊能者と知り合いだったのですね。他にも怖い体験はしていますが、皆さんのように血まみれの恐怖体験はしていません。触らぬ神にたたりなし、怖いところへは行かないように心がけています。以上。で、ジータ、126番、左がディオで右が山田さんですと。はあ、徐々にね、山田っていう名前のやつが、てか山田さんなんだ。なんでさん付けしてんだよ。ね、なんとなくさん付けしたくなるっていうね。わかります、なんとなく、山田さんなんだ。山田さんすげえこと言ってんな。ディオンに貴様とか言ってるしね。てか山田さんなんか外人っぽいんだけど顔。で、127番、ウルトラに移行してから俺も単行本組になった。週刊ジャンプも買わなくなったと。買わないね。てか面白いのやってんのかな、ジャンプとかね。で、128番、70話までじゃなく、切りよく100話まで読もうよと。このペースでいくと無理。持たないね。で、129番、霊能者じゃなくてそれはきっと予知能力だよと。ああかもしんね。パッとそれを見たら、ああこの人何歳で何とかで何とかなんだなっていうのが分かっちゃうっていうね、なるほどね。それはあるかもしんないよね。予知能力じゃねえの、確かに、予知能力も持ちの霊能の、それもわかんの、すごいね。で、65夜目、鬼墓、森新三段。どうも森新です。首だけの男が好評だったようなので第2弾をお送りいたします。もう10年も前の話になります。私が高校2年の夏休みにバイト先のみんなでよく怖いところ巡りをしていました。関西では結構有名な舞妓墓地や名古屋霊園、カラスが池、貯水池、日寄越え大橋、日踊り越え大橋、六甲山など、その中でも今回ご紹介するスポットは六甲山かっこ旧六甲牧場の鬼墓です。その日もバイトの先輩たちを入れて車2台6人で六甲の頂上に行こうとしていました。時間はバイトが終わってからだったので午前1時は軽く回っていたと思います。六甲のくねくねとした道を走っているとき、後続の車が来ないことに気づき車を止めると森林植物園という看板が見えました。本堂から脇道にそれるその道は真っ暗でいかにも不気味でした。後続の車が追いついてきたのでその脇道に入ろうということになったのです。車で入っていくと、もともと牧場だったので広場があったりして見渡せることもあり怖くはありませんでした。でも車を進めていくうちに道は未舗装で細くなり、道の両脇には2メートル近い草が覆いかぶさってきそうです。 これ以上車では進めなくなり、みんなで歩いてさらに進もうということになりました。しかしその時は懐中電灯が一つしかなく、ただ霊感があるというだけで私が電灯を持って先頭を歩かされたのです。道は夕立のせいかぬかるんでおり、水たまりがあちこちにあります。 2,3 分歩いたところ、平坦なところに出ました。よく見ると工事現場のようにいろいろな道具や足場作りのパイプ材などが散乱しています。どう見ても長い間放置されているように見えました。私は懐中電灯で周りを照らしていましたが、突然一人の先輩が私の腕をつかみ、ある場所を照らし出したのです。そこには40〜50センチくらいの石がありました。 2,3 人で確かめに行くと、その石は墓石みたいで、枯れた花や倒れたコップなどがあり、その石には一文字の字が彫られていました。鬼と。その瞬間、さっきまでの風がピタッとやみ、どこからともなくうめき声みたいなものが聞こえてきたのです。私たちは一斉に逃げ出し、その墓を見ていない人も私たちの驚きにまた驚いたようで、同じように逃げ出しました。車に逃げ帰り、とりあえず頂上まで一気に走らせました。墓を見ていなかった人たちに逃げた事情を話すと、その中の一人が、それ聞いたことある、探してたんや、というのです。話を聞くとこうでした。その人は知人に鬼墓のことを聞いていたそうなのですが、その知人も人伝いに聞いていたので、場所の特定ができなかった。で、その鬼墓というのは、昔旧六甲牧場を拡張しようとした時、その鬼墓がある場所に動物の小屋を建てたそうです。しかしその小屋に飼っていた羊や牛が一晩で数十頭、何者かに虐殺され、小屋もめちゃくちゃに壊されたそうです。そして餌倉庫を作り直し、飼育員が夜数名で餌倉庫の掃除をしている時、その場所の切り立った崖の下からうめき声と一緒に無数のガキが現れたそうです。そのガキたちは飼育員に襲いかかろうとしましたが、間一髪飼育員は全員助かったそうです。そしてその場所には供養のための鬼墓を建て、二度と近づかなくなったそうです。その場所は昔、江戸時代以前、飢饉でたくさんの人が飢え死にした場所だそうです。以上。ダメだ、ボロボロ。で、130番、霊能者と聞いて飛んできました。また人狼ですか?と。人狼はやりません。はい、もう人狼はやらないです、はい、で次いきます、66夜、壁の中に誰かがいる、ガロンさん、ダン。70までは頑張ろう。まあよくある音だけなのですが、あれは中学生の頃、部活が終わり顔でも洗って帰ろうとした時です。体育館の中でステージの横に水道があって、その上が普段使わない用具室でした。当然上の用具室は鍵がかかってました。顔でも洗って出ようとした時、上からドカドカと音がするのです。猫が住み着いていると話に聞いていたのですが、それにしては異常に大きな音だったのです。仕方がないので先生を呼んで調べてもらったのですが、誰もいませんでした。おかしいなと思いつつ、先生が帰ってから階段を上がって調べたのですが、もう音はしません。何なんだろうと思い、帰ろうと思った時です。壁の中から誰かが叩くような音がどんどんと鳴っているのです。その音を聞きつけて友達も集まってきました。その壁はベニヤみたいなのでできてて、そんな音はしないのです。それでも音が相変わらず、しかも定期的にするのです。その中の一人が、面白いからボールをぶつけてみようと、バスケットボールをぶつけたのです。突然音は鳴りやみ、壁を触ろうとした瞬間、今までとは比べ物にならないくらい、それこそ建物が揺れるくらいな音がしたのです。明らかに怒ってるような音でした。それは10分ほども鳴っていたでしょうか。あまりの怖さに走って逃げました。次の日、その場所の裏側を見たら、汚いお地蔵さんを見つけたのです。しかも頭のてっぺんから胸のあたりまで大きなひびというか割れてました。 きっと助けてくれたのかなと今でも思ってます。もしお地蔵さんがなかったらどうなっていたんだろうかと思います。で、この話は終わり。で、次、ホテルによくある出来事。あれは池袋の某シティホテルでベルボーイをしていた時の話、よく出るんだよといつも話して、話に聞いてました。確かによく首吊り、真昼の飛び降り自殺など本当に頻繁にありました。夜勤の仮眠の時に、空いてる部屋で交代で寝てるんですが、よくベッドが揺れるんです。映画のように大げさではないんですけど、寝てると小刻みに揺れるんです。最初は怖くて寝れなかったんですけど、慣れてしまえば平気になってしまいました。その時は非常階段の隣の一番奥のダブルの部屋で寝てました。相変わらずよく揺れてくれます。さて、制服着て下に降りるかと着替えてた時です。誰かがノックするのです。女性の声ですいませんと。時間はちょうど2時頃。はて、ここは誰も泊まってなかった部屋なのに。外に出てみると誰もいません。ドアの閉まった音もしてないし。もしかしてこのフロアで誰か死んだ部屋あったかな。夜のホテルも病院に負けないくらい怖いです。部屋も多かったですし。聞いてみるとドアノブで首吊って死んだ人がいるらしいとのことです。きっと誰かに会いにでも来たのでしょうか。以上。で、次、第67夜。女性、白いワンピース、長い髪で、よい子さん、ダン。これは私が親元を離れて友達 A 子と横浜で二人暮らしをしていた8年ぐらい前の話です。ある朝 A 子が昨日夜中に起きたと聞いてきました。私はなんで夜中に起きるのがおかしいのかなと疑問に思いつつも、いや、トイレにも行ってないよと正直に答えたら、昨日夜中あんたの部屋に女の人が入っていったっていうのです。何のことかと詳しく聞くと、昨日の夜中友達が夜遅くトイレに行くと、私の部屋に白いワンピースを着た長髪の女性がスーッと入っていって、ベッドで寝ている私を見下ろしたそうです。私はもともと見ない人だったので、別に害がなければいいよって笑って怖がってる A 子をなだめました。半ば本気になっていないところもあったんですが、ある夜私が寝ていると金縛りになってしまいました。もちろん声も出ません。私は疲れてるのかなと思ってそのまま寝ようとしました。すると布団の下の方から何か引っ張られる感覚がするのです。のんきに足でもつったのかなと思っていたら、足がぐいぐい引っ張られていくのです。それがとても奇妙な感覚で、2本の手で足を下に引っ張られていくんですが、足も体も下に動かないんです。それなのに確かに何かが引きずり出されるという感覚なんです。体は動かせないけど、感覚でちゃんと正常な状態だというのはわかるんですが、確かに何かが下の方に永遠と引きずり出されていくのです。元来鈍感な性格もあって、明日も早いからそのうち寝るだろうと特に何も考えず、その手のしたいようにさせてそのまま眠ってしまいました。次の日の朝は何事もなく普通の朝でした。夢だったのだろうと思ってその話は A 子にもしませんでした。怖がるといけないし、自分に霊感があるとは。霊体験をするとは思えなかったので、夢ということで終わらせました。その後 A 子と喧嘩別れをして、私は部屋を新しく借りて一人暮らしをすることになりました。2年ぐらい経って A 子とも和解してまた交流ができた時、2人の共通の友達 B 子が私の家に泊まりに来ました。B 子はいわゆる神経質な子だったので、我が家のロフトは大丈夫かなと心配しました。ところが夜になるとすやすやと速攻で眠ってしまったのです。次の日の朝、私はよかった、 B 子はロフトみたいなところでは、ロフトみたいな高いところでは寝れないって心配だったのと言ったら、あの部屋では眠れなかったからとぽつりと言いました。気になって詳しく話を聞くと、 B 子は前日まで A 子の家に。 私が2年前まで住んでいたアパートの私がいた部屋に泊まっていたんですが、夜中になると急に寝苦しくなって何度も起きるんだそうです。 B 子はそこで霊と金縛りにあってろくに寝れない状態で私の家に避難に来たそうです。私は冗談半分で、それって白いワンピース着た髪の長い女の人？と聞いたら、なんで知ってるの？と悲鳴のような答えが返ってきました。それまであの夜 A 子が見た女の人と足を引っ張られたことは気のせいぐらいにしか思ってなかったんですが、さすがの私もゾッとしました。後日 A 子と会って話を聞いたんですが、私が出て行ってからもいろいろな怪現象があって、特に私が使ってた部屋がすごかったそうです。普段は空き部屋で友達が泊まるときに使っていたんですが、泊まった人のほとんどが金縛りや体調の体の不調を訴えてたそうです。怖がるといけないので何も言ってはいないんですが、その部屋で見る霊は白い服を着た髪の長い女の人なんです。みんなの意見が一致するんです。 A 子の母が霊感の強い人で電話口で診断してくれたんですが、その女の霊は A 子が鹿児島の実家から連れてきた霊だそうです。悪い霊ではないらしいですが、霊になって現れるぐらいだから何かあるとは思うんですが、私にはみんなみたいに霊感がないので分かりません。それからさらに5年経って A 子は引っ越したんですが、現在の家には何も出ないそうです。あの白い女の人はあのまま横浜の103号室にいるんでしょうかね。今となってはあの一連の裏付け証言は私にとって霊という存在を認識づけた貴重な体験でした。以上。で、ジータ、131、眠ーと。寝るかな、もう。うん、つか、あの、寝て結構ですよ。多分、あの、これ聞いてると眠くなるでしょうから。うん。はっきり言ってね、250、そのまだ300話行ってないのにこのグダグダ感があるということはですね、俺は多分500話ぐらいでやめるんじゃないかなというふうにちょっと思ったりもするんですけど、1000話いいんじゃねっていう、500読めば、500読んだ人なんていねえと思うしね、500読めば OK なんじゃねっていう、で、次68話目、弟が見たもの、ZAN、ザンさん、ダン、当時母と弟は健康のために朝刊を配っていました。いつもと何ら変わらない朝で一軒一軒配っていき、朝の6時を少し回ったところで自宅の近くまで来ました。近くには幼馴染の家があり、そこにも新聞を入れ終え次の家を目指す、その時何か見られている感覚を覚えたそうです。バッと振り返り辺りを見渡すと、たった今配り終えた幼馴染の家の2階から幼馴染のお父さんがこちらを見ています。なんだおじさんかと思った弟はいつもと雰囲気が違うなと思いつつ、新聞を配ることを思い出し会釈をしてその場を去りました。その後です。弟が学校へ行こうと用意をしていると、ものすごい数のパトカーのサイレン、弟と母と祖母はサイレンのする方へ向かうと、そこは先ほどの幼馴染の家だった。警察が調べたところ、おじさんは奥さんに殺害されていた。しかも弟が会釈をした2時間も前にこの世にはいなかったのだ。後から聞いた話になるが、おじさんとおばさんは日頃からうまくいっていなかったため、おばさんはノイローゼになるほど日頃から悩んでいたそうだ。おばさんがおじさんが熟睡したのを待ち殺害し、放心状態で自分で警察に電話したと聞いた。警察が来た時、おばさんはおじさんをぼーっと見つめていたそうだ。僕はその時友達の家におり、幼馴染の友達から電話でその話を聞いた。僕が遊びに行ってもすごく仲が良さそうだったので、未だに信じられない。果たして弟が見たものは弟に何を伝えたかったのだろう。以上。で、ジータ132、おっさんが途中で投げ出すはずないじゃないと。 まあおっさんじゃないですけどね、だってさ、正直さ、どうなんこれ需要あんのかこれ。133番、いや線は読まないとダメだろうと。ダメなのかよいいじゃん500でもっていうか300でもいいじゃん。もうなんか疲れちゃったんだよね、なんかもうさすがにさ、ずーっと同じネタだとさ、99人の時もそうだけどさ、もうただ本当にだれてくんだよね、とにかくうん、本当にそう、人間ね、飽きがありますからね、そうだってこれも11月のだってに、うん、まあ20日30日ぐらいからやってね、もうまあ約2ヶ月ぐらい同じネタで、で多分このままいくとですね、半年は同じネタでやるわけですよ。いいのと思うんだけど、で、ジータ134、今日は線は一気読みかと。だからっていう、24時間かけても線は無理だろう。だよね、全然無理だよね、で135番、線は読まないと僕の尻の穴から出血するので読んでくださいと。あー、線は読まないと尻の穴から出血、それは切れ字ですか。はい、気をつけてください、はい、ボラギノールで、てかボラギノールだっけ、いいんだっけ、あ、いいんだよね、読んでくださいと、俺が読まないと治んねえな読まないでやめちゃったら、出血するのか、あー、それは困ったもんだそれで136、飽きた、飽き学とかどうよと。飽き学も重要ねえんじゃねえの、一部しか、ごくごく一部しか。で137番、他のネタを挟めばいいじゃないと。挟めばつってもね、やつがもうダメだな俺、うん、いや頑張るよ、うん、とりあえず頑張る。で、あ、もう無理かな俺、配信もダメかもしんねえ。で138番、1日1話読んでいけば3年で終わるじゃんって書いたんですけど、3年か、1日1話ね、1日1話きついですね、多分1週間ぐらいになったら1週間分読みますっていう形でやらないとね、まあ、3年は嫌です、3年も持たない絶対ね、大変だろうな、1ヶ月やんなかったら、あ、でも1ヶ月読まなかったら30話分ぐらい読んどきゃいいのか、いいねそれ、いいので、139番、続きはゲストに読ませようと。ああ、だから501話目から1000話目までを読んでくれる人を探せばいいんだ、で任せたっつってね、で、140番、秋学期待ですと、一部の方ですね、頑張ってください、やってください、秋学だったら、俺はやりません。で141、おっさん打つかと。打つじゃない、配信打つかもしんないけどね、リアル打つではないですけどね、リアル打つではないですよ、大丈夫です、それはリアル打つではないですけどね、配信打つかもしれないですね、もう配信なんか、ああもういいかなっていう、こういう風になってくると多分長期休暇入れないと本当にやばいかもしれないね、本当に俺やめっかもしんで、今回は真面目に、そのなんつうの、やめるっていうかね、その気持ちが戻ってくるまでやらないかもしんないね、うん、なんかあんまダメだなっていう、なんか乗らねえっていうね、感じがするんで、このままだと本当にあれかもしんない、やばいかもしんないな、真面目に。で、142番、秋学は需要あるだろうと。ねえべよ俺がやってんのよつか やだしね、やりたくないしね、はいで、143GRJ からゲスト呼んできて10話ずつぐらい読ませたらいいよと。嫌なこったですよね多分ゲストが、ダメじゃない、10話ずつ10話っつってもさ、だって1時間ぐらい読むんじゃねえの、
ね、下手するとね、きついべ。で、144番、そういえば次の間に挟む息抜きネタ決まったのと。リアル桃鉄とかどう？大こけするかもしれないけどと。リアル桃鉄って何？なんだリアル桃鉄って。リアル桃鉄？なんだリアル桃鉄って。スゴロク振ってで、桃鉄のやつでティリンティリンティリンって動かして、あ、今日はここに行かなきゃなんねっていうね、どういうこと？ちょっとよくわかんないですけど。てか、桃鉄は無理でしょ、どう考えて。で、145番、 DJ さんの弱音は聞きたくないですと。だからこんなことを言うようになってるから、本当に俺やめんのかなっていう感じがするんですよ。ちょっと本当に真面目にやばいですね。で、146番、それは百物語の呪いだよ、お笑いに行った方がいいよと。お笑いか、百物語の呪いなのかもしれない。どうなんですかね。147番、秋学需要ないとか読むのが恥ずかしいだけでしょと。恥ずかしいよそりゃ。っていうか恥ずかしくねえのかよ。だって体験版やったの、あ、体験版あげたの聞いたことあります？読むのとか嫌だろ普通。おかしいべよ。嫌でしょ読むの。どう考えたって一般人から見たら、え、おかしくねえっていう風になるぜ。だって普通に、ちょっと冷静に考えてみ、冷静に。ちょっと冷静に、一歩引いた目線、一歩引いた視点でちょっと見てみ。変だぜ。自宅で声出して読んでんだよ、だって。やっぱ一般人から見たら変だと思うよ、やっぱり。ねえ。で、148番、ここで新 PC 直して動画配信ですよと。動画配信するにもね、何も別にネタないですしね。で、そのネタでまたやるかなっていう感じするからな。打つかこれ。で、149番、あの時味噌カツ丼アイスをもっと必死に止めておけばごめんよおっちゃんと。まあおっちゃんじゃないんですけどね、必死に止めておいてくれたら俺もあんなもんは食わなくて済んだのにっていう。まあ、みんなに話せるからまあいいんですけど。で、150番、他の実況者も普通にエロゲロを毒してるじゃないと。いやだから、そういう方はそういう方で頑張ってくださいですよ。俺は知らねえ、俺はやらない、俺はやらないです。やだよ、だって俺やってんのをさ、もしさ聞かれてごらんよ。実家だぜ俺。それをまずなんだろうな。そのエロゲーをやなんつうのかな、やってる自分もやだしね、配信してね、その、聞かれんのもあれだしね。で、151番、気分を変えて電気製品の説明書読みというのはどうですかと。あー、なるほどね。電気製品の説明書読みですか。聞く人いねえって話ですよ。で、152番、冷静に考えてみた。読むのはおっちゃんでしょ。まあおっちゃんじゃないけど、俺は PC の前でニヤニヤ、恥ずかしくないよと。ぜひね、152番にやってほしいですよね。で、俺が、つか、俺も多分聞かない。聞かないと思うわ、俺ね。で、154番、赤面しながら朗読してるところ、ウェブカメ配信しようぜ、と。あー、なるほど。つか、面をまた映すってことですね。まあ、ないですよね。すいませんね、ちょっと今ヘッドセットが揺れまくりですけど。赤面しながら、つか赤面はしないと思うんですよ。前もやった時はね、淡々と読んでましたからね。で、155番、もういい歳なんだし一人暮らし始めたらいいじゃないと。一人暮らし。で、156番、空き学のために一人暮らしかっこいいよねと。一人暮らししたらね、俺配信しなくなると思うよ俺。一人暮らし始めたら、
多分確実に仕事とその一人暮らしすることによって生じるいろんなその家でしなきゃいけないことっていうのが増えるじゃないですか。そうすると多分真面目に配信は一気に頻度は落ちるでしょうね。さすがにやる気力がないと思いますよ。飯作ったりとか、あらゆるまあいろいろあるじゃないですか。その辺のフォローを当然一人暮らしだから自分のみでやらなきゃいけないわけで、そうしたら確実に、配信やらないですね。よほどすごいやりてえなっていう時じゃないと、やらないと思うんで、もうやばいですね。まずいですね。で、157番、156読んだっけ、秋学のために一人暮らしかっこいいよねって書いてあるんですけど、まあ、かっこよくない。で、157番、リアル桃鉄、過去2、3回開催されてる。ただし、ウップされてるサイトのは画像が多いから、おっちゃんがうまいこと解説も挟む必要がある。ググれば出てくるよと。リアル桃鉄ってなんだよ。過去2、3回開催されてるだって。で、158番、ガチムチ家政婦雇えばいいじゃないと。普通の家で家政婦いたらびっくりですよ。しかも俺専用でいるんですよ。なんだそりゃ。で、159番、おっさん一人暮らしの経験はと。ない。大学も実家から行けるところだし、高校も実家から行けるとこ、会社も実家から行けるとこ、当然なんだ、会社が、別に実家から行けないとこだったら当然一人暮らしをするしなきゃいけないし、普通にする気ではいたんですけど、全く問題ねえとこにあったってことで、実家、で、160番、家事なんて慣れれば負担じゃなくなるから平気だよと。配信もできるってことですか。でもね、絶対無理だと思うわ。配信には繋がらないと思う、と思う、だって配信できるのはね、実家だからだと思うもん。絶対そのパワーが残ってるっていう意味で配信しようと思うね、だからとりあえず一気に仕事とそこで取られて、あれだろうね、あんまり自分、休みの日もだってあんまりね、また違うもんね、いろいろやんなきゃいけないことって増えるだろうから、その点では今よりもはるかに時間はなくなると思うな、多分ね。と思う、なんとなくだけど、で、161、しょうがないな、うちに来るとね。俺は配信してりゃいいんですか、俺は。で、162番、気分を変えて一人王様ゲームの実況というのはどうですかと。一人王様ゲームってなんだ、わけわかんねえ。で、163番、下の世話までいたしますご主人様っていう、壁の人を募集すればきっと来てくれるよと。壁ね、壁持った人ね、怖いね、ガチムチがまた来るわけですか、怖いね。で、次、164番、空き枠の時だけビジネスホテルから配信すればよくねって書いたんだけど、まあよくねですよね。で、リアルモーテツ、ですね、東京近郊路線図にある464駅に範囲を絞り、464の駅の中からランダムに選択し、その駅を目的地にしてスゴロクをしますと。駅に着くたびにカードを引き、そのカードに書かれている内容に従います。どうしても従えないときはサイコロの数逆戻りしなくてはいけません。先に着いたプレイヤーには出発駅から目的地までの運賃が得点として入ります。先につけなかった方には貧乏神が取り付き、貧乏神 T シャツ、肌着を着ます。これは恥ずかしい。朝の6時から夕方6時までスゴロクを続け、得点の高い方が勝利です。で、カード一覧が書いてあって、目的地変更カード、逆戻りカード、あっち行けカード、7進める、 カードとか記念撮影カード、駅の周りのゴミを10個以上拾うコーミングカード、ビールカード、缶ビール1本飲むまで移動できない、平和祈願カード、鶴を10羽折るまで移動できない、俳人カード、俳句の人、駅について一句ひねるダジャレも可能と。で、テレホンカード、身近な人に電話で近況報告、プリンカード、プリンを買うまで動けない、スケッチカード、街の風景をスケッチする、野鳥の会カード、駅に関する何かの数を数える、例階段の段数、強制乗り換えカード、次の乗り換え可能な駅で必ず乗り換えをしなくてはならない。で、散髪カード、地元の理髪店で髪を切る、シャンプーのみか、ランチカード、食事をしてもよい、ゆで卵カード、ゆで卵を買うまで動けない、学校カード、学校を探し校門で記念撮影、記念撮影カード、駅や駅前のシンボルの前で記念撮影をする、詣カード、駅付近の神社を、詣じゃないな多分これな、初詣の詣なんだけどいいのかなこれ、神社に行くとお賽銭必須、キャリーオーバーカード、次の下車駅で2回カードを引く、博物館カード、最寄りの博物館、美術館、資料館等の展示会へ行くとか書いてある、でやってくんだ。で、165番、でも一人暮らしはフルチンで歩いても文句言われないんだよと、つか歩かねえ、文句は言う人はいないけど、文句言われないんだよってびっくりマークいっぱいついてるけど、そこがメリットなんですかね。で、166番、いきなり一人暮らしを始めるとオナニーばかりして配信できなくなるから気をつけてねと。なんだ、中学生、高校生か、高校生クラスなんですかね、これは。で、167番、鉄道マニアにとっては楽しいんだろうねと。なんか冷めちゃってますよね、167番。鉄道マニアにとってはね、面白いんじゃねえの、この464駅行ってさ、なんかさっていう、俺もあんまり面白いと思わないっていうか、駅をそんなに知らないから、そんなどの駅だから、多分電車マニアの方はどこどこ駅っつったら、よし、じゃあ今のこのいる駅からこう行って、ああ行って、ああ行けば行けんじゃねえみたいなやつが、わかるんでしょうけどね。で、いろいろ駅を巡れますから。で、なんかちょっとなんつうの、考えてたルートとは違うルートになっちゃったとしてもさ、まあこの駅も行けるからいいかとか思ったりするわけじゃないですか。そういう電車マニアの人はとにかく駅とかそういうのでもいいわけでしょ。だって、あ、ここの駅にはこれがあってさみたいなとかあったりするわけでしょ。だからそうすると、なんか楽しい楽しいってなるんでしょうけど、風景とかね、俺には何もねえっていう、ただの苦痛にしかならねえですから、もう早く着きてえよっていう、なんで俺やってんだろうって思っちゃうから、それだと多分面白くないですから、もう貧乏神来て家帰っていいですかっていう風になっちゃうから、だから多分これは楽しめないね、全然楽しめないと思う俺は、申し訳ないけど、ちょっとそういうところにはちょっと魅力を感じない人だからね、で、で、168番、てっちゃんのイベントだよねと。あ、鉄道マニアはてっちゃんっていうのか、鉄道マニアのことだよね、てっちゃんでね、てっちゃんのイベントだよねと、だと思うよ、普通の人ではちょっと楽しめないんじゃないかなというふうに思いますけどね、残念ながらね、さすがにね、と思う、で、169番、一人暮らし始めるとハメ外せるから、飲みまくって泥酔して寂しくて配信で愚痴言ったり悩み打ち明けたりするから気をつけた方がいいらしいよと。あー、つかね、別に一人暮らししても飲まない、俺は、別に酒に酔わない
うん、あの、なんつうかな、あの、酒に自分強いらしくて、あの、酔わないんですけど、でもね、酒は別に好きじゃないんですよ。だから飲まないんですよ、普段。そういう飲み会の席でしか飲まないんで、だからね、あの、大丈夫ですね。酔うってことはないですね。で、悩み打ち明けたりするんだ。まあ、入ったね、そりゃ。うん、まあ、やんねえと思うよ。うん。多分やんないと思いますね。で、170番、足しちゃいましたね、いろいろ。俺も電車マニアなんだけど、電車での足こきは気持ちいいよ、と。電車でのって。それ、電車マニアなのか、その別のマニアなのかがちょっとよくわかんないですけど、まあ、変態さんいらっしゃいですよね。で、次行きます。第69夜目、あと2話。少女の歌声で、週3段。それは忘れもしない11月の真夜中の3時頃でした。その日私は家庭教師のヒロと母との3人でこたつを囲んで世間話をしていました。ヒロさんは姉の彼氏。しかしなぜか知らないが途中脱線して怪談話で盛り上がっていました。私たちは順番に知っている自殺現場や心霊スポット、事故現場などを語っていました。そしてヒロさんの番が来て、ヒロさんは大崩れ、大きい崩れるという、大砲かな、わかんないけど、静岡市からなんとか海岸に行く途中の事故多発地帯のことを語ってくれました。そこは地元では有名な場所で、十数年前トンネルが崩落して数十名の死者を出した、未だに崩れたまま、となっているトンネルと黄色い車のこと等を話してくれました。しかし問題は黄色い車にあったのです。その車、今から20年ぐらい前に大砲で事故に遭った車で、1台だけ車道の脇にある空き地に撤去されずに残っているのです。なぜっていうと、その車は何度も撤去されそうになったものの、作業員が相次いで死ぬ等して撤去されなかったのです。そのことについて私は調子に乗って今度そこに行って車の隣でキャンプをしようなどと冗談を言っていました。それからすぐに外から少女の歌声がしてきたのです。私たちはその時、どっかのバカでもラリって歌でも歌ってるんだろうということで納得しましたが、今考えてみると不思議でたまりません。以上。で、第70夜、足がでミックス三段。はじめまして、ミックスと申します。仕事中に同僚の目を盗みつつ楽しく愛読させていただいております。私自身はそういう体験を幸いにもしたことはないのですが、周りにはそういう子がたくさんいます。中でも T 君はロン毛でかっこよくて、違った意味で私の自慢の友達なのですが、あっち系でも自慢の友達です。彼の体験した話を今回は紹介させていただきます。 T 君は今でこそロン毛で顔もかっこよくて今時の24歳って感じですが、高校時代は野球部に所属していて坊主頭のあどけない少年でした。彼はグラウンドで血と汗と涙を流し青春を謳歌していたそうです。突然ですが、彼の高校には校庭にトイレがありました。でもトイレのドアには校長先生の書いた達筆で、このトイレの使用を禁ずという張り紙がしてあり、ドアもベニヤ板でがっちり塞いでありました。噂では昔そのトイレで女の人が流産してその子供が出ると言われており、生徒はもちろん教師でさえも近づくものはなかったそうです。さて、当時高校3年生だった T 君は部活を引退する時期に来ていました。血と汗と涙の3年間も辛かったけど、もう少しで終わり。そう思うと嫌だ嫌だと思っていた部活もなんとなく名残惜しいような気持ちになり、その頃連日連夜遅くまでやっていたそうです。その日も夜の10時頃でしょうか、時計を見たらそんな時間になっていたので、 T 君をはじめとする部員たちは急いで片付けを始めました。そんな中 T 君は急にトイレに行きたくなってしまったのです。やべえ、どうしよう。とりあえず部員たちにはトイレに行ってくると言って校庭を走っていきました。しかしそんな時間に校舎は空いているはずもない。空いていたとしても怖くて決して入りたくない。そうです、 T 君は見えるくせに怖がりなのです。
校舎のトイレになんて、トイレになんて行ったらきっと見てしまう。かといってそこら辺ですると怒られる。誰にも見つからず、かつ怖くないところ。そうだ、テニス部の部室の近くの草むら、そこだとトイレを頭の中に設定した彼は一目散に走りました。その時、テニス部に行くには例の校庭にあるトイレ、あそこの前を通らなきゃいけないんだ。 T 君またビビりました。しかし今回は尿意が勝ちました。いやでも見なければいいんだ、そうだそうだ、そう思って例のトイレの前を横切ろうとしたその時です。彼はついなんとなく浅はかにもトイレの方を見てしまったのです。彼の目は何かを捉えました。トイレのドアが開き始めてたのです。えと彼は思いました。だってトイレのドアは塞がれてるじゃん。すげえ頑丈に。もう T 君の目は釘付けです。なおもドアはガガガガッと開いていきます。そしてその半開きになったドアから何かが出てきたのです。それは足。でも足から上はない。本当に足だけの人が見えたのです。ちょうどライトに照らされたように足だけが。 T 君は驚きついて声も出ません。そしてその足だけの人は T 君に向かって歩き出したのです。で、ギャーって T 君尿意も忘れて部員たちのところへ逃げていったそうです。そして片付けもそこそこにみんなで集団下校したそうです。いやーマジ怖かったね。あのまま動けなかったら俺はどうなってたのかと考えると怖すぎて夜も眠れないよと人一倍寝つきのいい T 君は笑っていました。以上。はい、つうわけでこれで70まで読んだ。はい、70話まで終了で、残り730いうふうな形になりました。今日は20読むのにどれぐらい、20読むのに2時間半ぐらいやったのかな。2時間半で20話か。やっぱりかかってんな。今日はちょっと雑談が長すぎたな。ちょっとあんまり潰せませんでしたね今日はね。171、誰とは言わないけど春ちゃんの一人暮らしの最初の配信は泥酔でしたと。ああ泥酔あったかもしんねえな、そういうな。172、久しぶりに泥酔配信行きたいな、誰かやってくれないかなと。俺に言われてもって話ですよ。泥酔はしませんからね。で173、今日はあと30話かと。まあないですよね、もう終わりですよね。で174、あと30話と。まああと30話で、300話一応、終了ということになるんですけど、いつになるやらですね。そうですね、とりあえずそうだね、170だから170じゃね、270で残り30。そうだな、あと30か。明日やるとして、明日やっても明日30いけるかな。相当ぶっ放さないと30は一気に読めないからね。ちょっとあれですけど、どうなるか。で175、やる前からこけたか、じゃあ人狼でいいやと。やる前からこけたってなんだ。あ、こけたっていうのはあれか、リアル桃鉄のこと言ってんのか。まあ、やらないですよね。てかリアル桃鉄俺一人でやんの、やるとしてもさ俺一人でやんのかよ。でか何写真撮ってやんの、やなこったですよね。まてかリアル桃鉄やだな、リアル桃鉄。だからなんだろうな、なんかね桃鉄っていうか、なんかそのそうやって範囲を決めて、なんだろう、どうしたらいいのかな。なんか 伊集院チトンが言ってたやつで面白かったのは、ちょっと電車じゃないんだけど、10面体サイコロを買って、それでサイコロを転がすじゃないですか。で、電話番号検索でカーナビ入れて、そのところに行ってみるっていう、で電話番号を検索した後は、カーナビの地図とか見ちゃうとちょっとあと何メーターとか出ちゃうから面白くないから、隠してただナビに従っていつゴールつくんだろうっていう感じで行くっていうやつがあって、それは面白そうだなとは思いましたけど、よほど時間があって暇じゃないとできないけど、俺たちどこ行っちゃうんだろうっていうね、あとは名前検索で、なんか飯屋行きたいなと思って、名前検索でこんな飯屋あんじゃねえの食いしん坊いみたいな、やつで検索かけてみて、あったよ食いしん坊い行ってみるみたいな、ような感じで行くみたいなね。そう東北か行ってみっかみたいな、のがあったとかね、そういうのはなんかあったらしいですけどね。で、176番コンピューターとやればいいじゃないと、リアル桃鉄をコンピューターとどうやってやんだって話ですよ。あー DS 持ってやればいいのか、いいのかそれ。東京とかの、まあ、周辺とかのレベルじゃなくなりますからね、やればいいじゃないって言ってもさ、コンピューター勝手にどっか行っちゃいますからね、自分が全然進んでないのにポンポンポンポンね、1マスすげえ距離ですからね、どうすんだって話ですよ。はい、そうだね。で、あと30いくかな、まあ、いかねえけど、あと10潰しとくかな、今日10潰しとけば明日、300話まではいけるかな、あと20話だもんな、あ80話までは頑張ろうかな、80話までやるか、そうすれば明日多分配信すると思うから、20話分読んで300話までやろうかな。こういう風に読んでる時点でいいのかなって思うんだけど、あんまりね乗り気じゃなくなってるからな自分がな。99人の時もそんな感じだったけどね、もう、初めの方は結構調子いい感じで行くんだけど、聞いてる方もやってる方もだんだんグダグダになってくるっていうのがあるんで、それでもうとにかく終わらせること、とにかく終われ早く終われっていう感じでやる感じになっちゃうんで。じゃあ行きますかね。とりあえず5話ずつ目標にしていくと進めそうなんで、75で目指していきます。71話目、ある夏の夜のお話、貴公子ある三段。貴公子あるです。最近は全然変なものを見ることはないのですが、やっぱり年を取ると見えなくなってくるのかもしれません。僕が体験したお話をするのもこれで最後になるかも。今まであった怖い体験のうち一番怖かったのがこの話です。ちょっとこのお話は長くなります。ある夏の夜のことです。僕は例によって例のごとくあの幽霊屋敷の友達のところに泊まりに行ったんです。その時のメンバーは全部で、僕合わせて5人、お昼のうちから集まっていました。そこでですが、夏の夜と言ったらやっぱり花火だろうということで、お昼のうちから花火を買ってきました。それぞれに花火を買い、夜を待ちながら花火を眺めてました。いや、ロケット花火を10本ぐらいまとめるというお茶目なことはしてたんですが、そのして待望の夜になり、ご飯も食べた僕たち5人、近くの学校に乗り込もうということにして9時過ぎまで待ってました。学校で保護者たちが集まってバレエをやっていたからです。そして9時過ぎ、学校に乗り込むと電気は消えていました。そこでラッキーとか思いながら花火をやったのですが、一人帰ってなかったようで、懐中電灯をこちらに向けてきました。やばいと思いながら必死で走って逃げました。これじゃ学校でできないかも、なんて相談をしていると一人が言いました。近くに神社があるからそこ行こうか。僕たちは自転車に乗りそこに向かいました。なんでもそこの神社は五寸釘が打たれた木が立っているそうで、 僕も実際に見ましたが、なかなか迫力があります。見たのは次の日の帰る途中です。そこで神社の前に来たのですが、なんかおかしいんですよね。案の定霊感の強い一人が3人はいるなってボソッと、よくよく見ると5人くらいいたんだと思います。僕たちは猛ダッシュで逃げました。けどこんなのは序の口に過ぎなかったようです。その後近くの川に行き周りを見ましたが、草がボーボーに生えているので諦め、少し遠くにある学校へ行こうということに。そこで向かったのですが、川沿いを自転車で走っていると霊感の強い人がさっきまでは一番後ろにいたのに、いきなり僕たちの真ん中に入ってきました。その時点で一番後ろは僕と怖がりの人でした。なんだろうと思いながらその人と談笑していましたが、すぐに訳が分かりました。後ろにいたんです。しかも追いかけてる。そう、例の人は僕たちを犠牲にして一人で真ん中へと逃げ込んだんです。前から何かあるらしく、前からも何かあるらしく真ん中に逃げ込んだらしいのです。なんて薄情なやつだとは思いましたが、その時は逃げるので必死、死に物ぐらいで自転車を漕ぎました。背中を掴まれる感覚とともに、真夏の日夜だというのに背中におかんがしたのです。風ではありません。だんだんと全身に鳥肌が立ち、最後は死に物狂いで全員とも走ってました。みんな泣き顔でした。前からもクモの巣なんてありもしないのに糸がかかってくるような感覚に襲われ、後ろからは変なもの、直感で女だなと思いました。後で聞いたところ本当に女の人だったそうですが、1分くらい走ったところで変な感覚はなくなり、みんなもそれが分かったようでゆっくりと走り始めました。後ろを振り返ると変なものは見えなかったのですが、さっき通っていたところが遠くに見えました。けどおかしいのです。1分くらいは全力で走ったのに、あれだけしか進んでいなかったのか。そう、100メートルくらいしか離れていなかったのです。後から思い返すと本当に恐ろしい出来事でした。その頃は逃げ出せたという安堵感で不思議には思わなかったんです。結局花火をやることもなく帰りました。夏の夜全力で走ったのにもかかわらず、汗なんて全然かいていなかったのを覚えています。帰り道は当然川沿いの道は通りませんでした。その夜も当然部屋に何かいたのでしょうが、あんだけ嫌な奴に会っていたので気にせず麻雀をやりました。後日聞いた話ですが、あの川沿いの道というより、その川沿いの道にかかっている橋ではよく事故が起こるそうです。そういえばあの時もその橋の横を通り過ぎていたんですね。これが僕が体験した一番怖かった出来事です。以上で72夜人当てクイズ、パワッチ三段。これは1ヶ月ほど前の話です。私の仕事場は事務所のビルの他に作業場として使われている建物があります。普段、事務ワークをする場合は事務所を使っているんですけど、お客様に納めるソフトの打ち込みやデバッグをするときにはその建物内で仕事をしています。ソフトウェアの打ち込み作業は結構神経を使うため、作業場は集中できるように各机の間に、壁が置かれています。そのためお互いが周りを気にすることなく堂々と居眠りができるわけでして、それはさておきまして、ソフトの打ち込み作業に集中できているときはいいんですけど、詰まったときや単調な作業になってきたときにどうしても退屈して眠くなってしまうんです。その日も私は午後になってから作業に飽きてしまって、うつらうつらと船を漕ぐ状態になってました。薄ぼんやりした意識の中で聞き慣れた足音を聞いた私は、ふと目を覚ましてその壁の向こうを覗き見ました。あ、やっぱり M さんだ。思った通り先輩の M さんでした。姿は見えなかったんですけど、足音と気配だけで M さんと認識できたんです。私はこれは面白いと思い、その壁の向こうを通り過ぎる人を足音と気配だけで当てる人当てクイズを始めました。人当てクイズをしている途中に気がついたんですけど、普段自分が親しく付き合っている人や意識している人というのは結構当たるもんなんです。それに足音のパターンも人それぞれで、革靴で急ぎ足につかつか歩く人もいれば、サンダル履きでパタパタと歩く人がいたりと、履き物のタイプや歩行速度、体重でかなり細かく分類できるんです。私はすっかりこの遊びが気に入ってしまい、しばらく続けていました。 それから30分ほどが過ぎ、その間に7人中5人正解と結構高い正解率を得られました。そろそろ仕事再開するか。遊びですっかり目が覚めた私は再び端末に向かい始めました。その時トトトトトッと聞き慣れない足音がその壁の向こうを通り過ぎたんです。その足音に私はあれと思いました。なぜかというと、足音の感じからすると体重の軽いもの、それも子供くらいの感じだったんです。おかしいな、作業場に子供が来るわけないのに。私は顔を上げてその壁の向こうを覗き見ました。ところが壁の向こうには誰もいませんでした。私は思わず隣の席で仕事をしていた H に、今誰か通ったよなと聞きました。しかし H は何も聞いていないと言います。あの時に私が聞いた子供の足音は空耳だったんでしょうか、それとも。以上で、次73夜目ミステリースポット紹介、オアシス三段。名前は大原トンネルというところで、地元では超有名なスポットです。場所は首都高湾岸線花の木インターを降りて右折、次の T 字路を左折してちょっと行くと右側にラーメン屋があります。そのラーメン屋の路地を道なりにずっと奥まで進みます。そうすると全長254メートルの歩行者専用トンネルが見えてきます。これが大原トンネルです。あまり霊感のない僕が行った時、足首をつかまれました。もっと強い人が行けば女の人の声が聞こえるそうです。以上で、次第74夜あいつ、三道リアル三段。部屋の中にあいつが住み着くようになってそろそろ一月になります。今日は勝手に人の部屋に住み着いたあいつの話。かつて PC エンジンの百物語で奨励してしまったことがあります。その時はしばらくして亡くなったのでよかったのですが、今の彼は先月の今頃突然現れました。ここでのチャットを午前2時半に切り上げて部屋の電気を消しました。うとうとし始めた頃です。いきなりトタタタタッと部屋の中で走る音が聞こえました。僕の部屋は8畳ですが、いろいろ置いてあるため走るスペースなどないと言ってもいいでしょう。その突然の音にびっくりした僕はすぐに布団から飛び出して部屋の電気をつけました。シーン、静かです。この日は諸々の事情で家には僕しかいませんでしたし、時間が時間です。静かなのが当たり前。怖いので再びパソコンを立ち上げてチャットに入りました。さっきの音が気のせいかと思い始めた頃、ギシギシギシとベランダを歩く音がします。家のベランダは歩くと音が出る防犯機能付きなので、泥棒の恐れ、もあります。窓を開けて覗いてみました。何もいません。周囲に気を配りながらチャットでみんなと話します。すぐそこにはいないけど人気のあるみたいなのが嬉しかった。そこそこ話しているうちに催してきたので、部屋をそのままに1階のトイレに行きました。そして帰ってくると部屋の明かりが消えてる。怖いからつけたままにしておいた明かりが消えている。部屋をパソコンの光が照らしているのはちょっと怖かった。明かりを再びつけて、その日は太陽が出るまでチャットしてました。これがあいつとのファーストコンタクトでした。以上で、75夜目地震起きませんか、ヒロさん段。突然ですがちょっとお聞きしたいことがあります。このページを見てるときに地震起きませんか。僕はまだ5回しか訪れていませんが、そのうち2回も地震に遭っています。それほど大きな揺れではないのですが、僕は深夜に部屋を真っ暗にして拝見させていただいてるんですけど、そんな状況での地震はなかなか面白いです。今回5回目で地震を起きろと思いながら堪能させてもらったのですが、結局地震は起きず夜が明けてしまいました。 やっぱり気のせいなんでしょうか。
以上。
で次、行くじゃんこいつっていう、80夜まで行きましょう。第76夜ゾンビの話。ミドーリアルさん、チャルさん、一心斎さん、ダン。ゾンビの話。投稿者ミドーリアル。今回はゾンビの話。とある本に載っていた実話らしい話です。1980年代のアメリカの話です。炭鉱みたいなところで人手が足りないので募集していたそうです。すると黒ずくめの男、一瞬牧師を思わせる男が男3人を引き連れてきました。こいつらを雇ってくれと。黒ずくめの男の話によると、訳ありで身分を証明するものがないが、私が保証すると自分の身分証を差し出した。親方は不法入国者か犯罪者だろうと思ったが、人手が欲しかったので評価した。男たち3人は朝、黒ずくめの男が車で連れてきて、夕方になると連れて帰った。仕事中3人とも一言も喋らなかったが、命令するとよく働いた。奇妙なことが一つあった。黒ずくめの男が親方に言ったこと。食べ物は与えなくていい。特に塩は絶対に与えるな。そんな機会もなく、1ヶ月ぐらい経ったある日、仕事が早く終わった。みんなで飲みに行こうという話になり、その変な3人を連れて酒場に繰り出した。みんなで大騒ぎ。その中でいきなりあの変な3人が苦しみ出した。みんな大騒ぎ。一足の一人が酔った勢いでピーナッツを食わせたのだ。ピーナッツには塩がついていたのだ。苦しみ方が異常だったので、レスキューをすぐ呼んだのだが、ピクリと動かなくなってしまった。死んでしまったのだ。だが病院で調べたところ、驚くべき事実が。彼らは死後2ヶ月を経過しているというのだ。そんなバカな。ついさっきまで俺たちと働いていたんだぜと主張する人たち。解剖した結果、臓器という臓器は摘出され、こんな体で生きているはずがないのだ。逆に警察に疑われる親方と、迅速たち。黒ずくめの男はその後姿をくらまし、3人の迅速の仕事代を振り込んでいた、振り込んでいた口座からは全額引き出され、その住所もデタラメ、身分証もデタラメだったそうです。じゃあ黒ずくめの男と3人の男は何だったのか。非科学的だけど一番納得のいく答えが、ゾンビとゾンビ使いだったのではという話で、塩は禁物、チャルさん。ゾンビに塩は禁物って私も聞いたことがあります。ゾンビどころか悪魔にも禁物。昔々ある男がサバトに友人を連れて行った時、一言注意して言うことには、悪魔の宴会では塩は出ていないので、食卓で塩を要求するような不作法な真似はしないように。そうすれば美女も美食も思いのまま。さて、宴会で勧誘されている男は料理があまりに味気ないので塩を要求。主催者の悪魔は支持者を増やすために渋々塩壺を出してあげました。男は塩壺を見ると思わず、塩をお恵みになった神様に感謝。その途端宴会は消え、一人荒野に取り残されていました。めでたしめでたし。映画のゾンビはブードゥーのと微妙に違うみたいですね。同じだったら塩巻きで退散するはず。で、塩。投稿者一心斎さん。塩は多くの国で魔に対して効くものとされています。それこそ宗教人種の違いを問わず、どうも母なる大地からの産物ということで、大魔の力があるということらしい。で、ブードゥーゾンビ、投稿者イタコ28号さん。ブードゥー、ゾンビを殺す方法で口の中に塩を詰め込み唇を縫い付けるという話がありました。テレビドラマコジャクだったと思うんだけど、その話すげえ怖かったよと。以上。で、次第77夜旦那さんの左肩、こじこじ三段。 旦那さんの左肩には5年前嫁に来る私のことを避けるように結婚式の前日に他界した猫のミーコさんが乗っています。いつからそこにいたのかは全然わかりませんというより分かりようがなかっただけですが、ミーコさんは弱い19年、テレビの取材もやってきたほどの有名な猫でした。私が会った時足腰が立たなくなっていたものの20匹もの大家族、かっこ旦那さんの実家は近所でも有名な猫屋敷ですのゴッドマザーとしての貫禄は十分なものでした。そんな彼女が一番可愛がったのが自分の産んだ子猫ではなく旦那さんだったのです。彼女はその当時カリッコだった旦那さんの帰りを小学校の門の上で待ち、彼が怪我をして帰ってくればその傷口を舐め、親が彼のことを叱ると全身の毛を逆立てて彼の盾となり、彼が自宅に恋人を連れてくればずっと旦那さんの膝の上から相手のことを見続け、それはまるで彼にふさわしい女性かどうかを品定めしているようだったそうです。私が彼女と会ったのは旦那さんの家に結納の打ち合わせに行った時、彼女は私を見るなり歯をむき出し毛を逆立てて飛びかかってきました。歩けないのに。彼のお母さんが以前、家には私の他にもう一人お姑がいるから覚悟しときやと言っていた意味がその時初めて分かりました。時が経って今彼女は私の目の前にいます。相変わらず毛を逆立てています。私は最高に困っています。旦那さんに近づこうとすると、あの猫独特の愛らしい前足で猫パンチをしてくるのです。でも目は真剣そのもの。その仕草に困った私を見て旦那さんは困惑しています。何が起こっているのか彼には全く理解できないので。そんな矢先、以前の会社の顧問が亡くなってしまい、お葬式に出るため私はまた実家に帰りました。そのついでに例の霊媒師に相談に行きました。すると彼女たちは揃ってこう言います。それは霊障じゃないね、あんたのストレスから来る幻覚だ。ああ、なんだと。彼女たち曰く霊体はそんな生々しく見えるものじゃない、ましてあんたみたいなにわか者にそんな風に見えること自体おかしいと。すると旦那さんを霊視しても何も感じないとまで。結局腑に落ちないまま私は札幌を後にしました。それにしても、じゃあ以前池袋で見たあの人たちはどうなんだろう。私にはものすごくリアルに生々しく見えたのにロケかっていうくらい。霊媒師本当に当てにしていいのだろうか。他の霊の見える方はどんな風に見えてるんだろう。お肌や薬の効き目のように個人差ってあるんだろうか。謎。以上。で次78夜変なもの U 三段。昨夜会社帰り、平成10年10月20日の電車の中から見かけたのですが、変なものが街中に浮かんでいました。チラッとでしたのでもしかしたら何かの見間違いかもしれないのですが、長年その電車を利用している私が初めてその存在に気づいたというのもおかしな話で、時刻は夜の8時過ぎ、場所は東京の中央線吉祥寺と三鷹の間。その時刻その場所で私が電車の中から見たものは、ひし形を少し内側へ湾曲させたような形の月のように光る物体でした。大きさは5階建てのビルぐらいあったような。でもな、やっぱり見間違いかしら。以上。で次、第79夜プラハの親父ひなこさん談。先月私は学生にもかかわらずチェコの首都プラハに行きました。そしてプラハでも指折りの大きくて新しい某ホテルに泊まったんです。ある学会に出席していたのですが、3日目ぐらいで疲れもたまり、その日の午前中は興味を引く発表もなかったので部屋で一人寝ていました。ベッドに寝そべったちょうどその時、冷蔵庫の中身を点検しにホテルのおばちゃんが部屋に入ってきました。私がいたことに驚いた様子でしたが、お互いソーリーと言い合い何事もなく済んだんです。そしてその後私完全に睡眠状態だったんですが、そこへノックの音。 同室の人、過去相部屋だったので、加藤はじめは思い、鍵を持っているのにノックなんて変だなぁと、うつらうつら考えていたんです。そしたら間髪入れずに、レーニンみたいな親父がつかつかとやってくるのです。鍵は閉まってました。こりゃもうルームキーパーだな。やっべえ、やっべえかなんか思って、またさっきみたいにソーリーでいけると思ったその時、動かない。ソーリーの祖もない。そう、毎度おなじみ金縛りです。ひえ、どないしようと思っているうちに、親父つかつかベッドサイドへやってきて、すっごい顔で怒るんです。言葉はわからなかったのですが、どうやらドアの方を指しているあたり、帰れ、出てけと怒っているよう。でも結局体も動かないし、と開き直って寝ちまいました。そういえば初日から変は変だったのです。壁から、向こう側工事してんの?ってくらいの勢いでどんどん音がしたりとか、ドアのノックで外見ても誰もいなかったりとか、同室の方も気がついていたらしく、その親父のことを話すと、帰れって言われてもね、明日帰るからいいんじゃないと一言。私もその人も霊感が多少あったせいか、必要以上に恐怖せずに済みました。ついてこなかったから良かったですけどね。以上で第80夜、今日最後。聖なる湖、にぎぺ大将さん段。さて、これから書くことはもちろん本当にオイラが体験したことで久々に怖かったお話です。3,4 年前夏の時、中国、四国地方は長いこと雨が降らず、どこのダムも干上がっていました。特に四国はひどく断水がかなり続いていました。その中でも広島はマシな方だったのですが、8月の初めぐらいからとうとう定期的な断水が始まりました。お盆を過ぎた頃にはどこのテレビでも今日のダムの水位はなんて毎日やってました。そこのダムからもいろんな昔のものが現れてきて、墓場を暴いているような感じでした。そう、今思えばこんな風に思えるのに、なぜあの時はあんなバカなことをしたんだろう。全く、お盆も終わりかけた14日か15日、オイラたちは高校の時の悪友たちと3人でキャンプに出かけました。行く場所は決まってなく、とりあえず市内から山へと定番なルートを走っていたのです。途中で買い物を済まして、本格的にいろんなところを物色しながらドライブしていると、オイラの目に聖なる湖の看板が目に飛び込んできました。国道を折れて細かく曲がりくねった道を進むと、キャンプ場があったのですが、本格的なキャンパーなオイラたちはそのキャンプ場には目もくれず、どんどん奥へと進んでいきました。ダムのほとりに沿って続く道を、それから20分ほど走ると、獣道のような道がダムの水際の方へと降りていました。オイラたちが車で降りていって目にしたものは、干からびたダムの底でした。オイラたちは、ダムの底でキャンプできるなんて、最初で最後だからと、ダムの底でテントを張りました。夜も更けてきて寝ようということになり、トーンと寝に入ると3人ともなぜかすぐに眠りについたのです。いつもならそれから延々といろんな話が続くのに、川の字で一番外側に寝ている俺に異変が起きたのは2時半を回った時でした。顔に何かが落ちてきたのです。ポタ、そしてまたポタ。反射的に雨かなと思って耳を澄ますと何も聞こえてきません。夜露でテントが濡れているんだと思い、テントを触ってみれば乾いているんです。テントの内側は?でも確かにオイラの方は濡れているんです。やばいと思い目をしっかりつむると、今度はテントに何かが落ちる音がポタポタポタと、その数は増えていきました。なんだ、やっぱり雨だったんだ。そんな風に思った瞬間、オイラの背筋は凍りつきました。その音はなんと同じ高さから聞こえてきま、高さから聞こえてきていました。それも同じ感覚でテントの周りを一周するように。誰かが指でつつく音だったんです。テントをつつく音は聞こえるんですが、足音が聞こえません。 もし人間がつつくのであれば必ず足音は聞こえてくるはずです。オイラはそのことに気づいて目をしっかりと閉じ、隣の友達にくっついて眠りました。次の朝、友達は音には気づいていたけど気にせず寝続けたと豪傑ぶりをアピールしていたけど、確かにそれは 寝とぼけていただけと分かりました。今思えばあんな町の墓場のようなところでやるんではなかったと反省しています。それとあの時確かめるためにテントの外に出ていたらと考えると今でもゾッとします。ちなみに聖子は島根県と広島県の境ぐらいにあります。以上。で、今日終了。ジータ、177番、家族でやったらと。
やらない
でしょと。やんねえよ、どう考えてもっていうね。いいねえべ、やるって人。うん。まあ、ないわな。で、178番、あと20話か、と。あと20話で300話ですよ。99人の最終電車で99潰した時とはね、いろいろ量が違うんで何とも言えないですけど、多分こっちのが多いのかな。多分な、どう考えてもな。99人よりヘビーだな、多分こっちはな。500話読めば、あーでも500話じゃちょっと勝負がまだ99人の方が上か。多分。でもいい勝負してると思うんだけど。で、100、あ、まあ読んだか。はい、というわけで、3時間ぐらいやったのかな。3時間オーバーぐらいですね。3時間半まで行ってないぐらいですけど、終了ということで、まあ明日多分やると思うんですよね。多分ですけどね。で、そこで300話までやるんじゃないかなというふうには思います。81夜目から、100夜目まで、やると思うんですけど。で、次回から、さらに次の、新あっちの世界ゾーンにですね、行くんじゃないかなというふうに、思います。はい。というわけで、ね、3時間、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。まあ、録音ファイルの方をですね、またアップするのでですね、もし、落としてくれる方がいたらですね、お願いします。本当に。わかんないですけど。最近、録音のダウンロード数とか見てないけど、まあ1以上は多分あると思うんで、需要がとにかくゼロではないと思うんで、アップしていきますけどね。で、なんか、何番さんだっけ、なんか何番だっけな、おっちゃんって呼ばれるのいつだっけとか、なんかいろいろ書いてあったやつあったよね。あ、どこだか忘れちゃった。忘れちゃったけど、そういう、やつがあったけど、それは誰か調べてください。興味ある方がいたら、 いるかどうか知らないけど、そんな人。うん、あの1942のに関しては、ゲストがそうやってさっきも言ったけど、ゲストを呼んでた回で始まったので、覚えてるんですけど、そのファイルを見ればすぐね、あ、この時だったなっていうのわかるんですけど、確か13時間配信してる時だったと思うんで、あの13時間ね、だらだらと、いろいろやってた時で、ゲストを4人ぐらい呼んでた時だったんで、それは覚えてるんですけど、はい。で、179番、どっちが長いか文字数数えて教えてよと、お前やれよって話ですよね。知らねえよっていう。わかんねえよ。でもね、99人の最終電車でね、15人ぐらいね、1時間以上かかる長さを持ってたと思うから、確か。で、1話で終わるや、だって短いやつでもあれだもんな。 だからそこそこね、だから500話までいったら、500話の方が勝つんじゃないかなと思うんだけどね。で、180番、結局、デコ来なかったなと。まあそういうもんです。はい。だから自分はもうやります、頑張ります。千話読みって言って、俺なんで千話読み OK しちゃったんだろうな。あの時のテンションは良かったんだけどな。とりあえず500だな、まず。500はあんまり遠くないからね。ちょびちょびっとね、さっきみたいに75まで頑張ろうってやって、次80まで頑張ろうっていう形で、ちょびちょび前へ前へね、やっていけば俺進めるみたいだから、遠くにゴールがあると走る気なくすから、ゴールを少しずつ、遠くに遠くに伸ばしていく方が頑張れそうなんで、だから、まず500だね。500はだね。300は明日行って、残り200だと思ったら結構いけんじゃねえのって。で、181番、ガチムチの起源を誰か調べてくれたら、用語集に載せておくよと。誰か調べんのかな。で、182番、誰か調べろっていうのは、全部この板だけ見ればわかるのと。いや、ガチムチに関してはここ見ればわかんじゃないかなと思うけど、おっちゃんって呼ばれるようになったのは相当前ですから、ここだけ見ても多分わかんないんじゃないかなと思う。っていうか自分も全然覚えてないから、本当にわからないけど、っていうかいいよ調べなくてって思いますけど、用語集なんかに載せなくていいですからね。今更もう俺のそんな、だってあれでしょ、GRJ のまとめウィキのとこの用語集に載せようとしてんでしょ。もういいよ別に俺の載せなくて、俺も G だでこうやってやってんだから、自分のね、配信に関しての、まあウィキなんて絶対できないですけど、できて用語集があるんだったら、まああってもまあって思うけど、はい。で、183番。こう考えると、人狼の方が楽じゃねと。やつがね、違うんだって。人狼の方は、もうね、頭がもうおかしくなっちゃうから、もうついていけねえよ、もうっていうになるから、その読む量とかじゃないんですよね。でもね、一つ一つは、重いでしょ。だって人狼はだってもう1回分がすごい重いもん。そうだからね、きついんですよ。で、184番、俺がガチムチネタ振ったら、ガチムチっていう響きがおっちゃん気に入って使い出したんだと思うと。まあおっちゃんでもないし、自分ガチムチが好きでもないんですけど、ガチムチっていう響き、ガチムチっていう言葉が気に入っちゃったんですかね、自分ね。で、なんかガチムチガチムチ言ってたっていうところから始まっちゃったってことは、あんまり遠くじゃないですね、多分ね。最近のことなんでしょうね。で、185番、おっさんって言い出したのはイサム本人。マジで俺自分でおっさんって言ったっけ。自分が初めて言った？初めて言ったかな。覚えてねえけど、初めては言わねえと思うんだけどな。言ったかな。嘘、自分で言った？で、186番、2007年7月15日の、書き込み644番、136さんは声は30代ガチムチイケメンっぽいのにねと。これが起源って書いたんですけど、いやもっと前からじゃないの。だってそれだと半年、でもそれくらい前なのかな。なんかもっと前にもありそうな感じはするけどね、わからないけどね。で、187番、1000話の合間に気分転換に人狼やってテンション上げようよと。 なんか人狼配信をやってくれっていうことなんでしょうけど、この187番さんは人狼配信が好きな方なんですかね。もう2回目の人狼配信、1回目はそこそこ良かったんですけど、自分のテンションどうも、もう2回目疲れましたね、もう。うん。もうこの配信はちょっとね、負担がでかすぎてね、ちょっと、やる気が起きないなっていう風になっちゃうんで、もう多分ダメだと思いますよ。合間にやる、気分転換にやるようなレベルじゃないですもん。なんかね、もう、重いんですよ、人狼配信は。やってみればわかる。あんだけキャラクターが出てきて、それぞれの考えとか、あれを全部やってて、うん。で、こいつがこういう風に言ってて、こうだってことはこうだよな。だから、こうでっていう風に言ってて、もう、結局推理外れたり、外れたりっていうか、全部ほとんど外してんですけど、だからもうわけわかんないですから、テンション上げるっていうかね、下がる。より下がっちゃう。で、188、今更なんだが、ガチムチって何と。いや、自分も正確な、ことはよくわかりません。ガチガチでムチムチな人っていうのしかわかりません。だから、なんか筋肉デブみたいなことらしいですよ。確か。前にレスで聞いたやつだと。なんか、なんつうのかな。体脂肪率が一桁とかじゃないんだけど、ガチガチしてる。だから相撲さんの筋肉太りしてるような感じの人だと自分が勝手に思ってるんですけど。だから腹筋割れてるようには割れてんのは見えないんだけど、ガチガチだっていう。イメージで自分は考えてるんですけど、違いますかね。だから腹筋割れてて、細くて、そのなんだろうな、本当にそうやって脂肪ないねっていうのじゃなくて、脂肪もあるんだけど、ガチガチだなっていう。合ってんのこれ。で、189番。ハンバーグはおっさんがおすすめハンバーグを紹介したのが元ネタかなと。いや、まあ、おっさんじゃないですけど、自分は。とりあえず、ハンバーグのおすすめを紹介したっていうのは、ごくごく昔って言い方変だな。その昔に自分がね、通販のやつでそうやってハンバーグがっつって、で、時折その、ハンバーグって何のことって聞かれて自分が話すっていうのが何回かあったんですけど、それが、とにかく、ずいぶん前だな、あれ頼んだのいつかな、ハンバーグね。でもね、あれはいつだろうな、相当前ですよ、あのハンバーグ食ったのはね。だからその時に配信の時に言ってますからね、その時がハンバーグスタートですけどね。で、190番、うさぎ生足ウップした時かな、その後漏れが乱用したら定着したと。ガチムチおっさん生足、うさぎがくっついてる俺の自分の生足をアップした時にガチムチなんて出たっけ。あ、覚えてない。で、191番、こうガチムチ、ガチガチムチムチしてきたのは最近だよなと。うん。ガチムチっていう言葉が出始めたのは最近ですね。うん。そう、ガチガチムチムチ言ってるのは最近だと思います。1年もまだ経ってないと思います。はい。どうでもいいのかもしれない。はい。で、192番。俺の人狼コレクションを増やさせてくれよ。朗読は土地者に任せればよくね。だから土地者がいねえんだっつう。しかもあの朗読、土地者なんかにやらせたらかわいそうでしょうがねえよ。だったら192番さんがやってくれよ。わかるって、あんだけ出てきて、あれを全部人の打ち込んだやつ全部読むって大変だよ。うん。おっちゃんの名推理は外せないけどさ、と。ああ、まあ、おっさんじゃないんですけど、自分の名推理ね、自分がどんどん混乱していくっていうね、ああでもね、こうでもねって言ってる割に全然合ってないですからね、はい。外せないんだ。だから、おっさん迷ってるわっていうね、迷ってるわ、なんだかわけわかんなくなってな、おっさんなっていうことなんでしょうけどね、あれも疲れるんで嫌なんですよ、だからそういう風に。うん。あらゆることを考えますからね、あらゆる間違ったことを考えますからね、自分は、 はい。で、193番。ガチムチビデオのほとんどがただのデブ戦向けをビデオだから困るって、ガチムチを愛するガッチガチな人が言ってたと。もうガチガチうるせえ、これ。ガチムチビデオのほとんどがただのデブ戦向けビデオだから困るって、ガチムチを愛するガッチガチな人が言ってたんだ。っていうことはそれガチムチじゃなくてムチムチビデオなんじゃないですか、それガチムチじゃなくてね。だってデブ戦向けってことはデブなんでしょ、デブじゃないわけでしょ、デブとは違うんでしょ、なんかね。さっき筋肉デブって自分言ったけどさ、うん。で、194番、おっさんについては後で切り取ってうっぷるわと。うっぷらないでくださいよ。何それ。あ、じゃあね、自分がおっさんって言ったらね、あの、呪いの館のね、イヤーってつけといて、あれ。おっさんも、イヤーっつって、よくわかんない。うん、自分が、ニコニコのね、呪いの館にハマってるからいけないんですけど。はい。知ってる人は知ってて、知らない人は全く知らない呪いの館ね、イヤーなんですけど。ゴールドラッシュって曲と合わせてるやつがありますから、それ大好きですから、いつも自分会社行く前に見てますからね。元気が出るんです、あれ見ると。で、195番、基本的に、突者に読んでもらって、女の子とおじいちゃんの役だけおっちゃんに読んでもらったら俺は満足と。なんだそりゃ、女の子とおじいちゃんの役だけ俺が読むの、なんで俺またね。俺は満足って、ありえねえよ。自分が、こんな、そんなさ、声優でも何でもないんですから、こんなね、ダメな、カミカミのこんなボロボロ声のやつで、ね、滑舌も良くねえしさ、そんなやつがやる、女の子の声っていうか、オカマ声で、女の子なりきれてないんですけど、で、おじいちゃんの声も、なんかよくわかんねえっていう声のやつで読むんですけど、はい。うん、俺は満足ですか、そうですか。で、196番、だが突者が来ないという、来ないですよね、あんだけ言っても来ないんだからもういいやって、もう諦めたもんで。197番、呪いの館 RC やろうぜと。ああ、なんだっけ、追加でなんか別の人が作ったやつでしょ。うん、それはね、見ちゃったからね、俺ね。うん、で、198番、呪いの館実況しちゃえばいいじゃないと。うん、やつが自分も見たしね、つかやってはないんですけどね、うん、別にやる気もないですしね、見てて面白いなって見てるだけですからね。で、199番、ゴールドラッシュ2デラックスの曲ですかと。そう、2デラックスイエーって書いてあるんで、ニコニコ動画登録してる方はそれでちょっと聞いてみてください。元気が出ますよ、あれ聞いてると。あれ大好きですよ、自分毎日見てますね。毎日朝会社行く前に見てますね。そうすると、いやーって気持ちになって、テンション上がって朝会社に頑張っていけるんですよ。今日も頑張ろうっていう気になるんで。で、200番、人狼は12人以下の共有者なし、狩人なし、人狼日比の少数レギュレーションも楽しいよ。人数と能力が減ると展開が限定されるから、より説得のゲームになる感じ。と、共有者がいない、狩人もいない、人狼2匹。ってことは、うわ、人狼2匹か。うわ、きついな。このルールでもしやるとしたら、すごい頑張んなきゃいけないのは、狂人さんですよね、多分ね。狂人さんと、真の占い師、真の霊能者、うん、まあ、人狼、片割れの人狼も必要、頑張んないといけないんですけど、嘘でカミングアウトしていく、偽カミングアウトの人狼さんと、狂人さんと、真の霊能者と真の占い師のバトル、うん、説得バトル。どれだけ信用を得られるか、しかも共有者がいねえから、本物の村人が誰だかわかんねえっつうの、もうさっぱりわかんねえ。うん、で、201番、他のネトラジ DJ さんにおっちゃん突を勧めても大丈夫と。他のネトラジ DJ さんに、勧めても大丈夫、ですね、大丈夫っていうか、俺も知らねえし、向こうも知らねえっていう風になると、話が進みませんけど、 だって俺がまずその人の配信を聞いてなかったら話がまずできないでしょ、自分からはね。で、他のそのネトラジ DJ さんが誰だか知らないけど、その人が自分を知らなかったら何を話していいかも分かんないから、お互いな、うーんっていう共通の何かがあったらいいんですけど、かなり探り探りになると思うけど、どういう風な感じになるのかさっぱり展開がつかめないんですけどね、自分の中で。大丈夫って聞かれても、なんかわからない。そのね、勧められたね、ネトラジのそのどなたか知らないけど、その DJ さんも知らねえのにどういうことっていう風になるでしょう、だって。と思うよ。それでもいいのかな、それね。で、200万。じゃあラジオでも疲れてきたらイエーって叫べばいいじゃないと。ちょっと違うんですよね。さすがに自分は画面でイエーとは叫ばないんで、あれを見てる、ゴールドラッシュ見てるともうどんどん元気が出てくるんですよ。なんかね、もう金、なんかゴールドラッシュっていう感じがするんですよ、あのイエーっていう声がね。そう、あれ大好きなんですけど。そう、はい。201番さんの他のネトラジ DJ さんに押す、あの自分を勧めるって、自分のね、番組での凸デコを勧めるっていうのがどういう風になるのかっていうのがさっぱりわからないんで、それはね、自分の配信聞いてんだったら、まあ、聞いてなくてもね、俺が知ってるんだったらまだいいんですけど、俺も多分知らないしね。だって俺聞かねえもんだって。もう他の人の配信を聞かないからわかんないしね。GRJ の人ですらもうほとんどわかんないからね。それぐらいなのに他のネトラジ DJ さんの来てね、なんかうまく持っていける人がいるのかな、そういう話が上手い人がね。で、203番 K さんとか幼女はもう来ないのと。いや、だから来ないのって言われても、まあ来ないですよね。こんなガチムチガチムチ言ってるところに来たかねってことじゃないですか。つか来ないのって俺に聞かれても、来ないですよ。はい。多分幼女って言ってるのはあれだと思うんですよ。昔に読んだ自分のページ、自分のページ見てもらえばわかるんですけど、あのページっていうのは板の方じゃなくて画像ページの方なんですけど、そっちのページを見てもらえばわかるんですけど、あれいつだっけな、日付もちゃんと書いてあるからいつだかわかるんだけど、2006年の11月25日に、ウサラジの DJ さん、今やってんのかな？あ、やってるか。今っていうのは、それまだやってんのかな？現在もまだそうやって DJ やってんのかなっていうのは言ったんですけど、やってるね、やってる方なんですけど、その方と、人とそのコラボ朗読をしたっていうのがあって、その人のこと言ってんだと思うんですけどね。多分それは多分合ってると思うんですけど、はい、多分そうだと思うんですけどね。で、来ないと思う。多分来ない。で、204番。じゃあ、おっちゃん、ネトラジ聞く、とつる、DJ さん、ガチムチラジオを聞く、おっちゃん、召喚する。自分がネトラジを聞いて、しかも、自分が、とつると。自分、とつる、 とつるんだ俺、どっかのね、とつまちラジオのとこ行くんだ。何話すんだろう。でもで、そこの DJ さんが、自分がこうやってねやってるんですよつって、じゃあ聞いてみますよっていうことになって聞くと、でなんだこのガチムチラジオっていう風になるわけですよね。まあていうか俺が別にそういう風にしてるわけじゃないんですけど、で、自分が、呼ぼうとして拒否られるってことですよね。で205番、ホモが嫌いな女子なんかいませんって書いてあるんですけど、また A が貼ってあるんですけど、これはそういうシーンが本当にあったの？これはさ、ホモっていうところが多分あれなんじゃないの、変えてるんじゃないの。で206番、そういやそんなこともあったなと、もう遠い目ですよね、昔あったなっていう、なんつか、かなり前ですね、遠くの目を、あったなあの頃っていう、ありましたね、はい、そういうこともありました、はいはいはい、というわけで、なんだかんだで喋りました。3時間半はやったと思います、頑張りました。で、もう2時です、はい、今日もゴールドラッシュを見て寝ますてなわけで、聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんか、ヘッドセットがガチャガチャガチャガチャ、ずれたりしてですね、妙な音が入っちゃって申し訳なかったですね。はい。つうわけで、さっき言ったように、録音の方はアップしようとは思うんで、もしよかったら落としてみてくださいと。はい。では、明日、300話目指してですね、多分やると思いますんで、まあ、良ければ聞いてやってください。はい。一応、もう、なるべくガーッとね、一気に行って、行っちゃいたいとは思ってるんですけどね。まあ、どうなるかわかりません。その時のレスによりますね。レスで変化しますからね、自分のその雑談タイムがね、コロコロコロコロ。じゃ、また、明日ということで。で、207番、明日は昼からですかって書いてるんですけど、まあ、昼からではないですよね。相変わらず多分、9時、10時ぐらいから多分、1時、2時間、2時間ぐらいか。2時間ぐらいやって、残り20話だから、2時間ぐらいで多分読めると思うんですけど、2時間ぐらいで、やるんじゃないかなとは思うんで、もし、まあ、聞けるんでしたらね、多分、また10時、9時、10時、11時ぐらいからやると思うんでね、まあ10時ぐらいにはやりたいですね。また1時とかになっちゃうと、次の日自分14日仕事ですから、自分14日休みじゃないんで、14日普通に仕事あるんで、だから普通に寝なきゃいけないんですからね、遅くまでできませんから、だから普通にそうだな、9時、10時ぐらいからできればいいなとは思ってるんですけどね。なんだかんだ言いながら昼からやるかもしれないですよ、それはわかんないです。もし昼、行けそうだなっていう時になったら、やるかもしれないんで、わからないです。自分の場合はあんまりその時の感じで昼行けそうだなと思ったら、たまに自分昼やりますからね、実際やる時があるんで、でもほとんどやらないですけど、またねこうやってわけわかんないこと言いますからあれなんですけど、まあとりあえず、9時ぐらいからやるもん、9時10時ぐらいからやるもんだと思っといてもらえればいいと思うんで、はい、そんな感じなんで、はい、じゃあ、そういった形で、ゴールドラッシュイエーで、はい、明日もとつまちですかとか書いてあるんですけど、明日もとつまち、今日もとつまちだったのかっていうと、なんだかよくわかんないですからね、明日はどうなんですかね、明日とつまちなんですかね。とつまちなんかしてたら寝れないですからね、多分しないんじゃないかと思うんですけど、昼からやる場合だったらまあ来ても、大丈夫だとは思うんですけど とにかく人呼んじゃうといつ辞めたらいいか分かんなくなっちゃうのが危険なんで、一人でやるときよりね、それがあるんで気をつけないといけないので、あんまり日曜日にやるのは怖いかなっていう感じがします、はい、 特に今学生時代だったらいいんだけど、別に明日から学校だっつっても、特に今もう仕事がそうやってある程度慣れてきて、そうやっていろいろ任されて やってる時だから、あんまりねできなくなってきたからね、無茶することがね、今でも結構無茶なのかもしれないけど、でも平日にやるっていうのは本当に減ると思うな。うん、帰るのがどんどんどんどん、あの普通に仕事がね途中で切れないね。ああ、もう今日はこんぐらいでやめて帰ろうっていうことができねえからさもうここまでは確実にいないとダメだなっていう、そう、そういうのがあるからそう、いろんなの任されるようになってくんだでけえのよ、でけえ仕事をよ。そう、まあでも仕事好きなんで楽しいんですけどね、仕事が楽しいっていうのはいいことなんですけど、だから精神的には潰れないんですけどね、肉体的には潰れてくるかなっていう感じがするんですけど、で、博士課程行こうよとか言ってるんですけど、ないですよね、とりあえずそこまで、だってこんなね漢字も読めねえドバカで、英語も全然わかんねえドバカがね、博士行けねえよ無理無理、はい、そう無理です、はい。というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。3時間半、ガチムチ、おっちゃんじゃないですと何回言ったんでしょうか、はい。というわけで、終わります。ではこの辺でバイバイ。